このホラボドラジオは田中間とモミが増えすぎたゲームを整理するため各ジャンルにおいてベストだと思うゲームを選び、番組終了時にはそれ以外のゲームを処分してしまおうというポッドキャストです。
あれちょっとどっかで聞いたことあるん
ですけど俺いないことになってる
し、ね、この前工場何でしたっけ。なんか私も言いながらなんかちょっといつもと違う。
私もなんかあの8ヶ月ぐらい前までは1年近くぐらい前まではよく聞いてたフレーズなんですけど、
そうですね、
ちょっとパクんないでください。
言っちゃった。
あとね、あれいうね、そのとあるラジオは今やってないんで、私もゲーム処分しなくて済むなと思って内心ほくそ笑んでるんですけど、
本当今回めっちゃディスったろうかなって思ってます
よ。やぶヘビになるんでちょっと。
あ、そうですか。ということで始まりました今回のホラボドはですね、またもや、来てしまいました、こちら 10days ゲームズさん。
おっ、
田中間さんスペシャルボリューム3ですよ。3、
お、早くボリューム3。
そうですよ。
田中間です。
あ、はい、というわけで店主の田中間さんと、はい、そしてさらにですね、またいつもの2人だとまた同じような話になってしまったら今回はあれだなと思ったんでお呼びしました、こちら。
あ、館長です、よろしくお願いします。
何の館長だ。
何の館長。あ、ディアスピールの、川口です。よろしくお願いします。
はい、そうですね、はい、東中野にオープンしましたね、ショッパーのプレイスペースの、はい、ディアスピールマスターの川口こと館長さんに、そしてホラボドの準レギュラー
いろんな方が聞いたら難しいな。
そうですね、ホラボド準レギュラーの館長にもお越しいただきまして、
はい、
こちらもしますこの、ね、3人で撮ったら面白いことになるんじゃないかと。
お、うん、まあ、今日喋んないけどね、
なんで何しに来たの。あなたあれですよね、今日はあのご自身の主催のイベントをちょっと抜けてちょっと来てもらって、ありがとうございます、
うん、調布でね、はい、そうやってて
調布の穴、
そう、お店も開けてね、う
ん、あら、
そう、でここも来てね、
あらららら、らら、
もみさんからいくらもらったんですか。
これから交渉、これからいいこと言ってくれました、これから
やめましょう。お金の発生しないラジオなんで。私はだって手ぶらで 10days さんに来てますからね。いつもこんだけ邪魔してるのに
菓子折り一つないって
ないですよ。むしろさっき田中間さんにチョコレートもらってうめえっつってね食ったぐらいですけど、まあ、そんなボリューム3ですが、まあ3回目ともなれば、はい、ちょっとね切り込んでさらに聞いていきたいなと思ってるんで、うん、まあ、もちろん話せる範囲でいいんですけど、
どういう切り込み方ですか。です、ね、今までは見たホラー映画だったのが、うん、今回はこれから見る
いやいや、どう作るそれもいいですね、そういう話もしちゃ、いやでもそれをね話そうともね、ちょっと前に思ったんですよ、田中さんと今度撮るときそうしようみたいな、はい、思ったのに、なんかこの前あれですよ、ちょっと聞いたら、あの何ですか、あのカブラギ P の、はい、あの新しく始まりましたボードゲームラジオである、はい、まあ、あのボードゲージ掛けのオレンジに、うん、ゲストとして田中さんが登場されまして、しかも2回に分けて配信されて、で前半でねボードゲーム、後半で映画の話してやんの。
聞いたことない、聞いたことない、
やりやがったなと思ってカブさんそりゃないぜと思って。
じゃあこれから見たい映画の話しましょう。私あのパラドックスが見たくて。
パラドックス、いやその話はしてないけど
映画前半ね、
それもじゃあ、いやそれは後、それは後です、はいはい、後で話しましょう。まあそれはそれとして、はい、切り込むという内容は、まあ、ボードゲームショップとしてね、やっぱり館長もはい、ボードゲームショップを経営する身となったので、まあ、
端っこの方でね、
端っこの方なのかな、うん、まあそんな館長さんからも、お聞きしたいこととかあればこの機会にぶつけていただきたいですし、まあ実際に儲かってんの儲かってないのみたいな雰囲気のところまで、まあ入り込みたいわけですよ、ホラボドとしては。
はいはいはい、うん、っていう、じゃあ下のところにあれですかね、サムネイルクリックすると、はい、うちの貸借対照表が
生々しい、時期的にね
そうそういうことをやりだしたらこのラジオ大変なことになりますからね。いろんなショップさんがそうなっちゃうし、さっきもですね、私あのコロコロ堂さんに根津駅のすぐのね、
精力的ですね。
あ、ありがとうございます。あ、収録はあの今度あのぜひ機会があればということで、
あ、そう、コロコロ堂さんちょっと行きたいんですよ。
まだ行ってない
そうなんですよ。
あの雰囲気また全然違ったプレイスペースで、あのお客様もあのその時もたくさんいらっしゃって予約でいっぱいだったんですけど、見かけない顔ぶれば ばかりでしたね、やっぱり。
なんか立地がやっぱりちょっと魅力的でしたね。
魅力的ですね。
下町感のあるところで、やっぱり今までだとどうしても大きいその沿線沿いだとか、あのやっぱりその都市部というか繁華街が多かったのが、やっぱりちょっとあの下町感のあるところっていうのはそれだけ魅力的ですよね。
なんか地域密着みたいな。
うん、あ、実際にあのお聞きしたところ、そのお客様もそのまあ地元の方も多くいらっしゃって、ボードゲーム触れたことない人がちょっとあの前通って看板見て入ってきたとかいう話もあったんで、いやー新しいなと思ったのと、プラスそういった場所でもボードゲーム関連のお店でやっていけるっていう土壌になってきたんだなというところがもうちょっと発見でしたね。
そうですよね、やっぱり、ね、目指すところとしてはやっぱりボードゲームショップ、ボードゲームプレイスペースっていうのがやっぱり特別なお店じゃなくなるっていうのは一つの理想ですよね。特別なお店じゃないんだけど、それぞれが特別感を持ってるっていうのがやっぱり理想系じゃないですか。
まあそういった話を、まあちょっとね、今回ちょっと、まあちょっと質問の内容としては後で考えてたんですけど、まあ実際そのお話あるように、ボードゲームショップ、ボードゲームプレイスペースって、もうこの1年で10とかもうそれ以上増えてるじゃないですか、その都心部
沖縄にも行ってましたもんね。
そうですね、旅行してそのついでに行かせていただいて、っていうかもうほぼメインだったんですけど
怒られ
ました。楽しかったですね。まあそれもあるんですけど、はい、まあ他にもね、あの北陸の方だったり、まあね、いろんなところ増えてて、そう、まあ、もちろんディアシピールさんもそうじゃないですか。
そうです、ここ1年の、
で田中間さん的に、まあ、もう言ってしまった子さんというか古くからやられてる側に立ってると思うんですよ。
はい、
どう思います、そういったところに。
あ、やっぱりいいことですよね。やっぱりさっきの話じゃないですけど、はい、そのお店があるっていうこと自体はやっぱり特別である必要はなくて、
はい、
まあ、もちろん今まではそれが一つの大きい魅力、当然その東京に行ったらボードゲームショップ行くぞっていうのは、それはまあ当然今までだったら大きな魅力でいいんですけれども、目指すところとしてはやっぱりお店がある、ゲームが買える、ゲームが遊べるっていうこと自体はやっぱりどんどんどんどん特別じゃなくなって、まあその一方でそれぞれのお店がやっぱり特別感、あの例えばそこのお店にしかないゲームがあるとか、あとはやっぱりあのプレイスペースだったらその最新のゲームだったらもう網羅的にありますよっていうところから、やっぱりさっき出てたあの北陸、ヘクスインザゲームさんでしたっけ、なんかはやっぱりこのやっぱり大ゲーム系とかシミュレーションゲーム系もありますよとか、そういったところのやっぱり次の特別感っていうのはやっぱりお店ごとに、出るっていうのがやっぱり理想とするところなんで、やっぱり私はすごくいいことだなと思いますよね。
かたやあの、まあ、なんでしょうね、あ、まあ、景気の問題とかいろいろあって、はい、畳まざるを得なかったところも中にはあるじゃないですか、
はい、
だからその特色って意味で言うと、まあ、その出せてなかったか、もしくはやっぱりそのお客さんの層とか場所立地的に難しかったみたいなのどうしてもやっぱあるにはあると思うんです
けど、ね、私もずっと長いこと、まあ、社会に出てからずっと物流業界にいたんで、やっぱり販売業界にいたんで、まあ、その辺はいろいろとその思うところはあってですね、やっぱりボードゲームって商売としては非常にやりにくいもんだと思うんですよ。やっぱりまず箱物なんで、その在庫をすごい持たなきゃいけないとか、場所が必要になるだとか、あとやっぱりその価値っていうのが、その絶対的な価値っていうのはそれぞれやっぱりなくて、その人それぞれがやっぱり面白いと思うゲーム違うじゃないですか。
あ、そうですね。
じゃあ例えば私がすごいそのテラミスティカが好きだって言っても、
はい、
その今目の前にいるお客さんにとってはもう全くもって受け入れられないこともある、わけですよ。やっぱりそうするとやっぱり非常に扱いにくい商材だと思うんで、まあそこがやっぱり、まあ、他のジャンル業界と違ってね、やっぱりいくらで入れていくらで売って、いや、あのどれくらいのテーブルがあって一日何回転でやってっていうところのその計算が立ちにくいっていうところのやっぱり難しさっていうのはやっぱりあるなっていう気はしますね。それは今でも変わらないですからね。
そので、言えばそれこそ今館長さんが横にいるんで、実際にその、まあ、まだ1年経ってないですけど、そこはもうその通りだなって思う。
そうだから結局、ね、今言ったように 趣味趣向もあるし、はいはいはい、宅の回転とかもそう、値段の設定とかも非常に難しくて、はい、で東京は人口がすごくやっぱりボードゲーマーが多いけども、はいはいはいはい、やっぱりそれもその分オープン会とかもね、うん、それこそ300円500円で遊べる環境がいっぱいあるわけですよ。
そうか、なるほどなるほど、ライバルの中にボードゲーム会というものも多少影響すると、うん、
関西が先にそのボードゲームカフェの、はい、カフェというかまあスペースのね、はい、文化がバッと先に来て、はいはいはい、なんでかって聞いたらやっぱりボードゲーム会がないっていうのが、はいはいはい、向こうの人の結構言い分で、
うん、そう
そうそう、東京はねボードゲーム会もいっぱいあって人口も増えたけど、結局うちのお店なんかもそうですけど、はい、じゃあボードゲーム会にいつもいる人がお店に来るかってそう全然そうじゃなくて、やっぱりそこはきっちりやっぱ総分けされてる部分もあったりとかするんで、はい、まあどの人に刺さるね、どういう金額だったら刺さるのかなとか来てくれるのかなっていうのも難しいですし、まあ、物を売るっていう以外にもねやっぱスペース運営するってなかなか、うん、厳しいもの難しいものあるなっていうふうに思うんですよね。
そのプレイスペースもあるディアシュピールさんであれば、うん、その遊んでもらってああ面白いじゃあこれ買いますができるじゃないですか。ところがテンデイズさんの場合ってプレイスペースがあるわけじゃないんで、うん、そのこれどういったゲームですか、あこうですよで、うん、もうアピールするしか、まあそのもちろんお店に来てくださったお客様の話ですけど、うん、っていうところでは手こずることもやっぱあったりするんですか。
いや逆に言うとお店だけだと、はい、まあ、いらっしゃるお客様っていうのはそれなりにそのやっぱり購買意欲 の、
う
ん、あの強い方が、ね、多いんで、まあ、特にうちなんかで言えば、うん、まあ、三鷹っていう、はい、まあ、言ってしまうとちょっと偏僻なところですし、はいはい、まあ、駅からも徒歩 5,6 分で、別にその三鷹にじゃあその他に繁華街遊ぶところとか見るものがあるかっていうとそうではないんで、やっぱりついでにいらっしゃるっていうケースもすごい少ないわけなんですよね。
あれじゃあお店に来るお客様は基本的にはもうゲーマーの方が多いんです。
あ、ゲーマーの方っていうことではないんですけど、
フラッと来る場合もあります。
あ、もちろんです、もちろんです。例えば、うん、初めてゲームを買いに来ましたっていう方も、はい、やっぱりここ2年3年なんかすごく増えたんですけど、でも例えばそういう方でも、はいはい、例えば本当にその東急ハンズとかの売り場で、うん、あゲームちょっと見てみようかっていう人と、はい、10 Days Games に行って、はい、ゲーム見てみようかっていう人は、うん、やっぱりそこで買おうかなとか、うん、知りたいなっていうそのレベルって
開きがします ね。
そうです、そうです、うん、
元的にね、
だとやっぱりそのお求めいただくケース、例えばそのお求めいただかなくても話をした時にどれくらいその聞いてくれるかとか、そのどれくらい知りたいと思ってるかっていうところで言うと、まあうちにいらっしゃるお客様はたとえ初めてのお客様、ゲーム自体をあまり知らないお客様でもやっぱりその辺はやっぱりすごい踏み込んだ方が多いんで、やっぱりやりやすいですよね。
日本語版をいくつか出されてるじゃないですか、
はい、
でそういったものをやっぱ取り扱ってるっていうのも大きい魅力だと思いますし、その10 Days さんに行ってその田中間さんという人に会いたいって思う私みたいな人もいたりはすると思うんですけど、はい、一部ですけど、ね、
いやいやいや失敗
え？
いっぱいあるでしょ。
そうなんですか。
だって俺たまに来るとここに人いっぱいあるやって、座ってみんな買うでもなく話をずっと話をしてる
私もねこの前あれですよ、ゲームマーケットの次の日に、まあ、関西のね、まあ、酢豚さんとかね、イカさんとかいろんな方でお邪魔させていただいたんですけど、うん、まあ6人か7人ぐらいで来たんですよ、うん、もちろんやっぱ田中間さんのファンなんで来たんですけど、ああいうの正直やめてくれよって思ったりはしないですか。
ああもう
全然全然全然全
然その、ね、逆に言うと例えばさっき の、 その、はい、店自体は特別じゃないけど、はい、店ごと の、 その特別感っていうところで言うと、うん、
はい、
やっぱりうち の、 そのありがたいところとしてはやっぱりいらっしゃったお客さんがその田中間さんが今この2つだったらどっちが田中間さんは面白いと思ってるのかなとか、その表にはなかなか言えなくても、
はいはい、
その実際にぶっちゃけこれとこれとこれだったらどれが面白いのみたいなところを、でね、やっぱりそのお店やってたりだとか、そのするとそのたとえツイッターとかでも、
はい、
気軽にやっぱり踏み込んだことは言えなかったりとかって当然あるわけで、まあ、もちろんさっきの話で言うとその人それぞれに言うべきこと、言わない方がいいこと、
はいはい、
まあ、より言うべきこととかっていうのはやっぱりあるわけじゃないですか。そうするとやっぱりその人に対してそのぶっちゃけなところこの3つだったらどうなんですかみたいな話を聞きたいみたいな方はやっぱりすごく多いんで、 やっぱりそういった方にそのできるだけ応えたいっていうのはありますよね。
実際にそれでそのお店にある商品だとこの方に合わないなってことはありました？
あ、もちろんです、もちろんです、うん、もううちはもうあのそういう時でも、はい、こういうお店なんで、あ、それだったらじゃあのちょうど先週バネストさんに入ったそれなりにいいんじゃないですかみたいな話とかはもうするんで
いや意外とみんなでやってると思いますよ。
それはもう
エースラ館長さんもですか？
うちもあと人は信用でしょって、そういうことをやってればみんなちゃんとね、うちが勧めたものも素直に受け取ってくれるし。
あ、なるほど、
そうそうそう、
まあ、それは確かにそうですね。あんまり商売系出しすぎると特にそういう層じゃない人も多いかなと思うんで、うん、
まあ、私なんか元々のスタンスから言って、うんうん、やっぱりゲームがその言ってしまえばうちでその売れなくても、
はい、
まあ、うち暮らせるぐらいは欲しいですけど
はい、はい、
その最低限やっていけるんであれば
はい、はい、
そのうちで売れなくてもゲーム業界全体の総量として1個でも2個でも多く売れるんだったら、
はい、
そっちの方がいいと思ってるんで、
ほ
ー、なので例えばそのさっきの話で言うと、
はい、
うちではこれはおすすめですって言って、うん、あまりにもそれをまあプッシュして、
うんうん、
あ、でもちょっとやっぱり違うんですよねって、分かりました、また来ますって言ってそれで終わりよりは、はい、あ、だったらどこどこで扱ってる何々なんかいいんじゃないですか、どこどこってお店知ってますかみたいに言って、あ、じゃあそれ買ってみますって言ってそれが売れた方が、うん、まあ、結局のところはいいと思うんですよ、うん、そのゲームシーンとして見たら。
じゃあ正直なところですよ、あ、もちろんあの言えなかったカットでもいいんですけど、
はい、
去年は儲かったんですか？
これは難しいところで、
はい、
儲かったか儲かってないかっていうのは今うちでははっきり言って判断できないんですよ。
あれ？
っていうのもうちまだそのチャレンジの段階なんですよ、もう常に。だから結局その利益が出ましたとかってなったら、
はいはいはい、
それはもう今はっきり言って、
はい、
ほぼ次のことに対して、
ね、そうですね、
使ってるんで、要はその日本語版のタイトルも、
うん、
もう最初当然一つから始まってるわけですよ、
うんうん、
でじゃあ一つ私それが売れましたと、
はい、
で売れましたってなったらやっぱりそれをリピートするのに当然同じぐらいのお金が必要ですし、うんうんうん、じゃあちょっとその余剰金が出ましたと、儲けが出ましたってなった時にそれを使ってまた次のことをやって、要するに規模だけはぼちぼちになってますけど、うんう
ん、はい、
結局それでじゃあ私がそのブイブイ言わせてるかっていうと、
ね、じゃあ生活が豊かになってるとかっていうところで言えば、まあ、正直そんなね大笑いで飯食ってる状況ではないんです
。そうですね、まあ、豊かになってるかどうかっていうところで言えば、よりそのチャレンジができるようになったっていうことで言えば豊かになってますよね。だから最初はもう一番最初、まあ、K2 を日本語版にしたんですけど、その時はもうじゃあ K2 日本語版にする時にその売れた、過去に売れた実績と、うん、まあ、それまでどれくらいその推移してきたか、売れてる個数が、うん、もう当然右肩下がりだったら日本語版やるのは苦しいわけで、うん、
はい、
まあ、横ばいか、もしくはあ輸入版でも結構伸びてんなっていう、
うん、
そういう実感があったからこそ、うん、まあ、日本語版に踏み切れたわけで、
うんうんうん、
で、まあ、最初やっぱりそういうふうによりいろいろ考えなければいけなかったのが、
うん、
今もう例えば勢いというか、
うん、
これは
いけるだろう、
いける、そうですね、っていうよりはそう、まあ、これ日本でこれを出したらどんな形で受け入れられるんだろうかみたいなぐらいでもやれるようになったっていうのは大きいですよね。そういう意味では豊かになったとは言えますよね。
細かい推移とかっていうのは前ほど気にしなくなって、
そうそう、うん、まあ、気にしないということは、うん、まあ、よりはちょっとチャレンジですよね、うん、例えばトリックテイキング、ペッパー
とか
去年出したんですけど、
購入させてもらいました、
うん、まあ、ペッパーなんかやっぱりトリックテイキングっていうちょっとやっぱり敷居が高いと感じられるゲームだと思うんで、
はい、
それなんかを日本で、しかもその10年くらい前のものをリメイクで出した時に、まあ、どうなるだろうかとか、でこれは決してそのうちだけのチャレンジっていうことでもなくて、やっぱりデザイナーさんなんかにも喜ばれるんですよ。そのレスポンスが、要はペッパーのレスポンスなんかないわけですよ今。クラマーにしてももう昔のタイトルで絶版になってて、
作った側からしたら、
そうです、そうです。でそれが日本で出て日本でどんな風に受け入れられるのかみたいなことを向こうに伝えるとすごい喜ばれるわけですよ。だからそういう、うちとしてもそうですし、ゲームシーンとして見てもちょっとやっぱりチャレンジができるようになったっていう意味では豊かにはなったとは思いますよね。
まあ、そういう話で今回ちょっと聞きたいなと思って、
はい、
あの用意したんですけど、質問で、うん、これ言えるのか分かんないですが、はい、ゲームデザイナー、ゲームメーカーさん、海外の、はい、と契約ってどうやってるんですか、そもそも。
まずやっぱりもう当たってくだけの精神で、
あ、じゃあまずメールは田中間さんから、
ね、そうですそうです。あ、まあもちろん向こうから売り込みっていうこともありますけれども、でもその向こうから売り込みって結局向こうはその自分のそのロイヤリティなり、うん、その商品が売れればいいわけで、要は向こうはいろんなところにも話をしてるわけですよ、
うんうん、なるほど、
はい、で、まあ、実際例えばあれ、あのゲーム、うん、いつもだったらアコが出してるのに、うん、あ、このゲームの日本語版ってなったらこのメーカーから出るんだみたいなことは皆さんも感じられたと思うんですけど、
ありますね、確かに、
まあ、ああいうのは、うん、まあまあ、全部が全部どうかっていうのは分からないですけど、はいはいはい、こっちからアプローチしてるケースもあれば、
うん、
向こうから絶対これは日本でも受けるはずだから、
うん、
これ出さないかとか、これは今もう5カ国語で5カ国 の, その言語版で話が進んでるから、
う
ん、日本もそれに乗っからないかとか、はい、そういう売り込みは多分あると思うんですよ、うん、
はいはい、
でそういうパターンは当然あるんですけど、
それはデザイナーさん個人からもあるんですか。
あ、どっちのパターンもあります。どっちのパターンもあります。でそれは多分まあ距離感にもよると思うんですけど、例えばもともとデザイナーさんと仲良かったりすると、そのデザイナーさんの方から、うん、その実は今回なんとかっていうメーカーから出た新作は、うん、はい、俺も自信があるからぜひ日本語版出してくれよみたいな話とか、ぜひ取り扱ってくれよみたいなのは
得ですけどね。普通そういった業界で言うと本来はだってね、権利はやっぱメーカーさんがあるから、そんな個人が言ったって、いやそんな契約進まないよっていう話じゃないですか。でもボードゲームに限ってはそうではない、
まあね、ボードゲームのシーン自体がまだやっぱり世界から見たらちっちゃくて、まあ、他のジャンルから見たら小さくて、
はい、
やっぱり、ね、ドイツで有名なメーカーだって実はその内部のスタッフ的には10人にも満たないみたいなところもあるわけですし、まあですね、まあ、当然ね、皆さんやっぱりゲームある時に買っとけよみたいなこと皆さんありますけど、
はい、
あれも結局あのタイトルが実は3000個しか作ってないのとか、はい、
数がね、
っていうこともあるわけですよ。そうするとやっぱり、ね、向こうにしてみたら、まあ、当然、ね、向こうも商売でやってるわけですから、
はいはいは
い、売りたいんで、うん、 そうです
ね、
そうするとまあ、ね、メーカーの人にしてみれば、うん、まだどこも取り扱い先が決まってない、
うん、
まだドイツとプラスアルファ、うん、フランスぐらいしか売るのがディストリビューション決まってないなんていうのは、うん、ね、デザイナーさんが勝手にそのうちとか、
うん、
他のところに、
はい、
あれして興味あるって連れてきたら、はい、それだとメーカーさんとしては嬉しいと思うんです、
ね、
うん、
なるほどなるほどなるほど、
でも基本的には、まあまあ、話戻すとうちの方から、
はいはいはい、
その前はうちの日本語版の場合ですけど、
はい、
あの、まあ、フォイアランとテラミスティカのメーカーみたいにすでにパートナーシップがあるところは、はいはい、次のタイトル次のタイトルどうするみたいな話は当然自然と出ますけれども、うん、他のタイトルなんかは、
うん、
そのインフェルノとか、
はい、
ペッパーとか、まあ、基本的にはこちらから、うん、まあ、アプローチというか問い合わせですよね。あれを出したいんだけれども、権利関係どうなってる、どこかが持ってるとか、それ日本語版出せるみたいなのを聞いて、うん、
それはあれですか、海外の例えばエッセンに行った時にその話をするのか、もうあの電話とかメールとかになるんですか。
あの基本的にはメールですよね。まあ、国津屋ぐらいにもうすでにいくつもっていうことになると、
は
い、新しい、展開どうしようかなってなった時には、
はい、
まあ、自然発生的にあの話がどちらからともなく出たりっていうことはありますけど、うん、もう全くその付き合いがなかったりっていう場合は基本的にはメールですよね。
ほう、でも冷たくあしらわれることはもうないんですか。
あ、最初は超ありましたよ、もちろん。最初の時はありましたよ。
まともとは言えないけども、そういうのも、まあ、まあ、あるには、
いやー、ありますよ。カード&ボードっていうなんかは何でしたっけ、レジスタンスのメーカー、インディーカード&ボードですね、
はい、
まあ婚にされた集中はもう未だに私は
今飽きてめちゃくちゃ知りたい
ですね。単純にこれ他でもちょっと言ってるんで別にいいんですけど、
はい、
お前ホビージャパンかアークライトかって言われたん
です。なるほどなるほど、はいはいはい、
どちらでもないって。あのレジスタンスをすごいやりたくて、
はい、
でその時は、まあ、日本語版自体っていうことではなくて、まあ、とりあえず日本で扱ってることになって、で評判は聞いてましたし、私もそのトランプかなんか使って、
はい、
あの試すのは試してってすごい面白かったので、これはエッセンでもう直接行って、もうなんとか契約取り付けるしかないと思って、うちでディストリビューションするしかないと思って、
はい、
行ったら、お前ホビージャパンかアークライトかって言うから、いやどちらでもないよ、テンデイズゲームズだって言ったら、じゃあのその2つ以外と話する気はないから、すまんすまんみたいな、すごい軽く、すまんすまんっていうよりはもう、ああ話する気ないからあっち行ってぐらいの感じで、
まあまあでもそういうことがあるってことは、まあそのメーカーさんからしても他にもあるんでしょうね、あの日本だけに限らずちっちゃいところからとかっていうので、まあちょっと申し訳ないけどみたいな。
そうですね、でもそれがすごい悔しくて、ま
あ、
それはちょっとでもその後の糧になりましたよね。
ああなるほど、それがあったからこそ逆に燃えた。
燃えました燃えました。
いやいいじゃないです
か。だから今あの行く前に、はい、要するにうちのその会社情報みたいなのをまとめた資料を持ってくるんですけど、はいはいはい、
なるほど、やっぱ当然ね。
そうですそうです、うあのどんなことを業務としてやってるか、どんなそのタイトルをやってるかっていうのを、はい、まあ、紙にまとめて、まあ、持っていくわけですけど、
はい、
まあ、最初ね運が良かったというか、その K2 が、うん、あの年間大賞のノミネートまで行ったんで、
はいはい、
で K2 を乗せてからだいぶやっぱり変わりましたよね。
はー、なるほど。え、じゃあ今はそのさっきのね、レジスタンスのメーカーさんには行
ったない。あ、もう行ったんです行ったんです。レジスタンスのメーカーさんは今も
ほら、
ホビージャパンさんがすでにしっかりやってるので、
ね、
そこに行くのもおかしな話じゃないですか。
やってますから、まあ、そうですね。
そうです、そう
です。で実際メールして、でまあレスポンサーって帰ってきて、そこからもうトントンと進むもんなんですか？
あ、進みます進みます。はい、まあ、よくあるのが、
はい、
まずその絵とルールとその契約どうするのかって話になって、うんうんうん、
はい、
っていうのもやっぱり絵は絵でその権利者がいて、
そうかそうか、なるほど。
でルールはルールで、はい、まあ、その方デザイナーさんに連絡してるんで、
うんうんうん、
デザイナーさんが持ってるんですけど、うんうん、まずそれをやっぱり聞かれるパターンが多くて、
じゃあ絵は基本的にどうしてます？
絵はうちはだからあの絵はやらないですよね。その日本、まあ、古いタイトルが多いんで、
はいはいはいはい、
でその絵も別にそのデザイナーさん描いたイラストレーターさんが普通に権利持ってるんだったらいいんですけど、
うん、
データも権利もまだメーカーが保持してるみたいなケースがあって、その著作物としては
、はい、
そのケースが結構あるんで、うん、例えばウントチュースなんかは明らかにそうだったんですよね。
あ、そうですね、確かに。
で、
う
ん、それで、まあ、あと、まあ、うちとは場合はそこにはあんまり強いこだわりがないというか、できればその日本で商品にするときに、
うん、
まあ、もちろんオリジナルにはオリジナルの最大限の敬意は払ってはいるんですけど、うん、
はい、
やっぱりその日本のシーンを考えた時にどんなアプローチをしたら、うん、まあ、よりお客様に喜んでもらえるか、
うん、
その私が思うところの、はい、私結構そのやっぱりゲームを遊んでほしくて日本語版に出すわけで、
うん、
その例えばインフェルノなんかも、うん、その実際、まあ、今でも時々言われることありますけど、その絵がいかがなもんかと、
うん、
でもあれは別にその木をてらったわけでも何でもなくて、
はい、
私が自分で遊んでる時に、
うん、
インフェルノはもともとああいうちょっとゲスな感じの盛り上がりをしてたんですよ、私の中が。
はあ、当時から。
そうですそうです、あの緩い絵の時からすごい、あれはいやらしいゲームで、
はい、
すごいそのゲス感のある、
はい、めっちゃ言いますね、
ゲームだと思ってたんですよね。
はいはい、
だからもうぶっ込む時はもうぶっこんだらみたいな感じで、その暴走族みたいな感じの口調で遊ぶことがすごい多くて、でじゃあそういうのの、そのこんな風に遊んでほしいんだ、こういうところが私はこのゲームの面白いと思ってるところなんだっていうのはやっぱりアートワークで保管したいんで、そういう意味ではそこはまあこっちにやらせてもらいたいなっていうところがあって、
ね、それはまあ、ちょっと国産になっちゃうかもですけど、テンガロンなんかも、
はい、
ゲスなね
違う
ああ結果
テンねテンね、
あ、テンね、あ、そう
リスじゃないから、
ね、あ、そうですね、あ、振り持ったリスじゃないですね、あれは誰が狙ったんかなって勝手に思っちゃいましたけど、
あれはでもデザイナーさんの椿さんと
、はい、
私とで当然いろいろ話をしながら、
はい、
まあ、詰めてったんです。でも別、はい、あれはキャラクターのやっぱり可愛さというか、ヌントチュースの犬の、
はい、
みたいな変なキャラクターがそこそこ人気があったんで、
はい、
まあ、方向性はあれで、はい、まあ、どんなそのバックボーンを持たせるかとか、うん、どんな方向でいくかっていうのは、まあ、一応デザイナーの椿さんが、
はい、
まあ、まあ、プロデュースみたいな形 でこっちはその商品として、
はい、
まあ、いいか悪いかというかで判断をするジャッジするみたいな感じで作ったんですけど、
だから椿さん自身もこの前お話しした時に言ってましたよね、 言われるまでそんなことに気づかなかった。
ああ、ごめんねやった。
ねえ、そう。もうあのパワーナインラジオのナインさんがもうね、うわーなってたんで。
あれ、あれは全然ゲスな感じはない。そういう、そういう意味ではゲスな感じはね。
はあ。
大人な感じはなく、ちゃんとやりまして、真面目に。
あ、じゃあ、その、ちょっと話戻しますけど、その日本語版を出す際に、はい、まあちょっとさっきのレジスタンスの話ありましたけど、他になんか、うわ、痛い目にあったな、みたいなことってエピソードとしてあります？
それはですね、あるんですけど、
は
あ、これは完全に言えないので。
じゃあ、オフで聞こう。あるにはやっぱある、
ね。あります。あの、2015年が、実はですね、テンレーズゲーム的に、さっきのその、儲かってる儲かってないの話にも繋がるんですけど、はいはい、2015年の前半がですね、はい、結構辛いイヤーで、
なんだろう。
辛いイヤーだった
んです。辛いイヤー、なんだろうな。
なんだろう、私の世界の見方ではなくてですよね。
そうです、そうです。あの、で、前半、まあ、当然これはあんまり表に出てきてなくて、まあ、契約とか制作の段階での話なんで、うん、
あ、なるほどなるほど、
まあ、実際にその他のお店屋さんに対して何かしらその影響があったとか、
うん、
物が実際に出てなかったとかっていうことではないんですけど、
すね、
当然あの、ね、うちなんかでもその今昨日届いたものを今日売ればいいという感じではやっぱりもうないので、業務形態が1年とか2年とかのスパンで、まあ、プロジェクトとかを動かす感じとか販売計画を組み立てる段階になってるんで、まあ、普通のお店、普通 の, その代理店とかのやりながらもやっぱり契約だとか、
うん、
そういう話は進めてるわけですけど、
はい、
まあね、なので普通にそのお店とか代理店としてはうまく動いてても、
うん、
もう一方こっちはもう散々だみたいな感じなんで。
なるほど。でもこの質問を以前にアークライトさんにお邪魔した時に振ったら、うん、死ぬほど話されましたけどね。
あ、本当ですか。
全カット全カット。
いやいや、40か 50% はカットしましたけど。
まあ、あの、言えるところとしては、まあ、何がとかどうでとかっては言えないですけど、
はい、
ただ向こうからの提案がやっぱりボリュームが全然見合わずにとか、そんなに日本マーケット多くないぞ。
あ、以前にね、ボリューム2の田中間さんスペシャルの時にもお話してましたけど、日本でそのボードゲームが今ね、あの、上昇してるとはいえ、あの、海外の人が勘違いするほど大きくなってるわけじゃないから、はいはいはい、そこはちゃんと、あの、俺から説明するんだみたいな話を以前田中さんおっしゃってたじゃないですか。
あとはやっぱりね、向こうが過剰に仕切りたがるとか、まあ、適度に仕切ってくれる分にはありがたいわけですよ、
うん、
向こうが生産スケジュール組んで、うんうん、
はい、
まあ、当然ね、今のその、あの、聞かれてる方がご存知かどうかわからないですけど、
はい、
今のその日本語版のその制作のその構造っていうのは、
はい、
あの、日本オリジナルで日本語版してるのは別ですけど、多分うちとかニューゲームゾーダーさんみたいに昔のリメイクとかで完全に日本でやってますっていう場合は別ですけど、
は
いはいはい、あの、今の現行のタイトルの日本語版、
うん、
そのテラミスティカにしてもそうですし、
うん、
まあ、ホビージャパンさんなんかもやられてる、まあ、ドミニオンとかもみんなそうですけど、
うん、
基本的には海外のメーカーさんが生産スケジュールを組んで、
はいはい、
まあ、それに対して乗っかる、まあ、作って乗っかるっていう、で、それで製造してもらって、
うん、
買い取るっていうケースがほとんどなんですけど、
はい、
まあ、それ要は向こうが仕切ってるわけですよ、
うんうん、
で、当然ある程度それを仕切ってくれて、うん、その2ヶ月後にリプリントするけど、
はい、
お前どうすんのとかっていうのはすごいありがたいんですけど、うん、
はい、
もうそれ以上踏み込んで、その販売計画まで、
なんか
こうだろう、う
ん、
ああだろう、
こんだけ作れよみたいな、
どうしろよみたいなところをすごいやりたがって、いやいやちょっと待って、うちは出すとしたら例えばいつぐらいに出したいし、
はいはい、
例えばこんな風に、うん、例えば日本なんかでもそのゲームマーケットとかで、
ね、
イベントあるからこういう風に展開したいんだ、ね、だからそれはこっちでそのちょっとあの考えさせてくれよみたいなことを言っても、
はいはい、
もう聞いてくんないみたいな、う
ん、それはタイトルごとであります、それともそのメーカーさん特有のものなんですか。
まあ、それはですね、まあ、そのメーカーさん、あ、でも少なからずどこのメーカーさんもそれは多分ゼロではないんですけど、うん、まあ、折り合いがつきやすいかつきにくいかっていうのだと思うんですけど、そこがやっぱり過剰なところは、まあ、そのメーカーさんが去年の春やったところはすごい過剰で、
へー、
結構 こういやねえなっていう
振り回されて、
はい、まあ、そらそうですよね。だいぶ変わり、だってゼロ1個買っただけでもお店的な利益なんかもう全然違いますもんね。
そうですそうです、
あ、まあそういったまだ市場ではあるから、そこはちゃんと説明しないとやっぱりね。
そうですね、
大変ですよね、
まあ、難しいところですよね。でそれって結局うちだけでどうこうってできないじゃないですか、はいはいはい、例えばね、うちはその日本のゲームマーケットはこう、ゲームシーンっていうのはこうで、はい、うん、こういう規模でこういう風にやっていきたいんだっていうビジョンを持ってても、うんうん、それがその、まあ、ホビージャパンさん、アークライトさん、スゴロク屋さん、当然見えてるのは違うわけですよ、
うん、
で ね、そうしたら、まあ、例えばイケイケどんどんって思ってるところももちろんあるかもしれないですし、うんうん、それはもうそこのお店さ、会社さんの考え方なんで、うん、まあ、そこはね、うちだけではどうにもならないですけど、うん、うちはやっぱりちょっと健全な市場形成っていうことで言えば、うん、やっぱりそんなに駆け足にならなくても、うん、で長い目で見ればやっぱり日本のシーンっていうのがまだ過渡期にあって、はい、まだ産声を上げたばっかりで、うん、まあね、今三つ子の魂100万じゃないですけど、はい、今こそどう転がすかが肝心で、
そうですね、
転がすかね、
繊細ですよね今ね。
そうそうです
ね本当に
そこはやっぱり海外のメーカーさんにも、まあ、うちとしては分かってもらった方がいいのかなっていう気がしますよね。
はい、ありがとうございますいや結構いろいろ話してくれて、私やっぱボリューム3楽しいなはい、じゃあちょっとねここら辺でちょっと一回お休みとして、はい、あのお話変わ変えちゃいます、
うん、
なんかジングルとか入れるんですか。
ジングル入れない、
もみもみもみ、
聞いたことありますほら田中さん聞いたことあります。
今作るよ、
何もみもみもみもみ
もみもみもみもみ、
やめて、
はい、
やめて、ね、最終的に多分もうもうトレトレ寄りになっていくあれみたいになっていくから、いやそうではなくて、まあ、ちょっとお話変えて、
はい、
あのまあゲームマーケット、まあ、もちろん10 days ゲームズとしても出展されてたじゃないですか、
はい、
で田中間さん的にもなんか注目してたそのサークルさんの、頒布品あったりしたと思うんですけど、
はい、
そうなんかありますその、
私はですね、うん、まあ、あの同人というか個人でやられてる作品としては、
はいはいはい、
まあ、そうですね、コーヒーロースター、
おー、どういったゲームですか。
あのコーヒーの、うん、その焙煎、コーヒー豆の、
はい、
焙煎をするっていうソリティアなんですよ、
う
んうん、
そう、
一人用です。で、
うんうん、
そのやっぱりテーマの良さと、
はい、
あとはそのソリティアなんですけど、
はい、
これは結構そのちゃんとそのボードゲームとしてのボリュームのあるゲームなんですよ、
はいはいはい、
で、ね、割とそのソリティアのゲームって、
うんうん、
まあ、手軽なゲームがその海外のものも含めて多いじゃないですか、そのカードだけでとか、はい、これちゃんとそのトークンとか、
ほう、
そのタイルとかもすごい入ってて、
へ、
でしかもやっぱりそれがですね、私まだちょっと遊べてはいないんですけれども、どうも遊んだ人の話を伺うと、
はい、
ちゃんとそのコーヒーのその焙煎感、そのテーマのその良さっていうのを単に乗っけただけじゃなくて、ちゃんとそのプロセス、ゲームとしての構造がすごい、そのやっぱりあのシステムとそのテーマのマッチがいいっていうので、
やっぱ大事ですよね。テーマは言ってフレーバーだったりして雰囲気だけだったりするのも多い中で、ちゃんと沿ってるものってそこに入り込めるんで、より楽しいですし。
そうですね、
うん、
やっぱりあの作り込んだそのボードゲームライクなタイトルがやっぱもっと出てきてほしいなって思ってたところに、
うん、
これがあり、
はい、
加えて、
はい、
やっぱりソリティアっていうその挑戦、うん、チャレンジングなところが私はすごい惹かれましたね。
お、じゃあ一人用ゲームって結構田中間さんの中では注目なんですか。
いや全然です、それはむしろ否定派ですから、
否定派は、あ、そうなんですね、
なかなか難しいですよねおすすめするにはね。
あ、まあまあまあ商品としては特にそうでしょうけど、
だって一人で遊ぶんだったらフォールアウト4とか
いやもうじゃあ
もうボードゲームの展開揺らしますね
知らない人がこれ聞いたらそのボードゲーム探しちゃいますからねデジタルゲームのね話ですよね。
そうです、まあ一人で遊ぶんだったら私はもうどっちかというとそれでいいじゃんっていう派なんで、
あ、そうですね、田中さんデジタルゲームも結構幅広く遊ばれてますもんね。
そうです、う
ん、
なので、ね、そっちの方がいいなと思ってるんですけど、
中で
やっぱりね、うん、そのボードゲームを作ろうっていう方々から、うん、そういうチャレンジングなタイトルが出てきたっていうのは、それだけですごくいいですよね、
うん、へ、じゃあちょっとこのついでに聞いちゃうんですけど、館長さんはどの作品が、
どの作品が、
うん、
僕はね、まあ、いろんなところで言ってるんだけど、
はい、
今回はバルーンチャレンジ。
あ、
もう今大プッシュですもんね。
そう、大プッシュ。
バルーンチャレンジ、はい、どこのサークルさんですか？
これはコロワークさん。
はい、まあ、ね、会社ですね。
そうですね、
有限会社ですね。
う
ね、
うん、
うん、あのタナヤンさんの。
そう、タナヤンさんのね、うん、
新作。
これね、すっごいシンプルなんですよ。
はい。
でルール読んでも全く面白さが分かんない。
ああ、そう。
全く分かんないです。
そうそう、私も遊びましたけど、そう、そうなんですよね。
そう、うんうん。何が面白いんだろうなって。
田中さんされました？
まだ遊べてないんですよね。
遊んでほしいですね。
そう、不思議。
すごい、
う
ん、すごい評判がいいのだけは知ってます。
そう。で、すごく可愛くて、すごくシンプルで、
はいはい、
全く何が面白いか分からないルールなんですけど、もう完全にゲーマーズゲームなんですよ、どっちかっていうと。
う
んうん、そう。
って言うし、そう思うじゃないですか。うん、でも私、まあ、仲良くさせてもらってる、はい、おもちゃ箱イカロスさんに持って行ったんですよ。はいはいはい、で、一緒にマスターたちと遊んで、うん、で、何この見た目と違って難しいじゃんってなったんですよ。
はい、
でも、そもそもマタンガを取り扱ってたんで、はいはいはいはい、イカロスさんで。なんで、仕入れてみるわって言って、うん、仕入れてくれて、なんか一般のね、イカロスさんに来るお客さんって、はい、それこそボードゲームほぼ知らない木のおもちゃを買いに来たら、はいはいはい、何ボードゲームなんか置いてんだぐらいのお客さんなんですけど。
だってイカロスさん自体がね、はい、所在地がだってリゾート地
ですから。そう、リゾート地の、しかも森の奥の奥ですからね。うん、冬になって雪積もると、入れなくなる。
そうですよね。だってこう、木と 木々の間の小道を、
はい
抜けてその先ですもんね。
そうです。まさかボードゲーム買う途中で鹿に遭遇するなんてないですから。私何度も会ってますけど鹿に。
すごいいいロケーションですよね。
そんなイカロスさんでもう売り切れ。
いやそう、うん、売れるんですよ。別にゲーマー以外でもやっぱりとつきやすいんで、うん、そうだからうわーってなんか盛り上がるようなパーティーゲームじゃないけど、
見た目
は可愛くて見た目は可愛く作ってあるけどそういうパーティーゲームじゃなくて、
うん、
結構ね考えるでジレンマがある。だからなんかゲーマーも好きそうな、
ゲーマーも遊べてかつ、まあ、ちっちゃい子だろうが初心者だろうがも
う
ちゃんとゲームとして成立する遊べるっていうところが魅力ですよね。
そう、
なるほど。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ちなみに私のね、ゲームマーケット秋の注目作は、以前のスペシャル回を聞いてください。
何回を聞いて
ください。もう何回か忘れちゃいますよね。
多いですもんね。
そうですね。アンカツがね、1位でしたね、うん。でもあの後のナショナルエコノミーも半端なく楽しかった。
ナショナルエコノミーも相当来てますよね。まだやれてないんですよ。
あれはもうサンファンとルアーブルです。
なるほど、まあ、でもその通りですね。
ナショナルエコノミーも、ね、うちのお店にいらっしゃったお客様から聞いて、
はい、
もうすごい皆さんをもう褒めてました。
あれはやばいですよ。っていうかお店やられてる方こそ遊んでほしいですね。
あれはね、なんとなく分かる。ルアーブルほどなんか長いゲームやりたくないけど、
うん、
サンファンじゃ物足りないみたいなところをうまくついた感じがするんですよね。
ゲーム性もそうなんですけど、やっぱり経済をテーマにした中であそこまでシンプルに遊びやすくて、うん、かつちゃんとそのなんとなくでやってないじゃないですか。本当に経済循環っていうのを、うん、このカードだけでうまく構成してあるのが、いやこれ面白いなっていうところで言うとやっぱ抜群だったと思いますね。
こ、うん、れは買わなきゃならないな。うちもその扱いたいなと、そのもう去年の暮れとかに思ってたんですけど、
はい、
私は恥ずかしながらですね、去年の12月がですね、
はい、
そのさっきのバルーンチャレンジもそうなんですけど、
はい、
まあ、で幸いにも僕は好評でもうないみたいなんでいいんですけど、
はい、
私がですね、私の中でのキャパシーを年末超えてしまってですね、仕事がですね、全然追いつかなくなってですね、自分のところのことをやるのが精一杯になっちゃって、その全然新しい新規のタイトルとかを扱うに至らなくてですね、
はい、結果ラジオもやってない、そういうわけですね。
ラジオはいろいろ理由があって、
ああまああるでしょうね。ちょっとなんとなく分かりました、私理由は。
ラジオですか？
はい、ボッパイさんで10Days ブースにちょっと遊びに行ってるシーンがあって、
はいはいはいはい、
そこら辺の情報を聞く限りはこれが理由なのかなとか思うんですけど。
そうですかね。まあ明確な理由あるんですけどね。まあ、うん、プライベートが忙しくなって、
まあそうですよね。いや私は本当に10Days ラジオさんが大好きで大好きで、 一番最初聞いてたのはやっぱりね、これ何度も言ってますけど、テンデイズラジオをずっと聞いてて育ったんで、
すいませんね、
もうアンパンマンと一緒ですよ。
テンデイズがね、もう少し儲かってれば俺も朝8時からパチンコ屋の掃除とか行かなくて。
いや、やってないでしょそうやって
その前の新聞配達とかね。
確かにね、夜もね、あのキャバの看板持って立ってますからね大変だな。
三味線のバッジの持つところぐるぐる巻かなくて、
ね、マジかそんなことまでやってる
ギリギリ。そうしたらラジオも撮れるんです
か。いや、やめましょう、夢なくなるから。それ本当に真に受けたらもうショップなんかできないと思っちゃうから。そんなことはないですけどね、冗談ですけど。はい、まあでもね、また落ち着いたらラジオも始めていただきたいんですけど、はい、
でもあれですね、こうしてここで今3人聞いただけで、うん、そのやっぱり出てくるタイトルがやっぱり違うじゃないですか、うん、
ごまかした
いかに今ゲームマーケットが充実してるかっていう。
それは確かにそうですね、
話ですよ。
うん、まあ一昔前だとやっぱあれだよね、でもせーので言えるぐらいにやっぱり一気に限られたのが、
だって本当に 10年前とかなんで、うん、それこそその川崎さんの 新作買ったとか、
川崎さんの、ね、
そうです、そうです、うん、だって5年6年ぐらい前だって、はい、もうね、そのほらおかずさんの新しいの買った、うん、川崎さんの新しいの買った、うん、その金井さんの新しいの買ったぐらいだったのがって話ですよ、うん、もう今はもう その、うん、それぞれに聞いてそこで情報交換してそれも楽しめるようになったわけですから、
うん、あ、それで言うと、あの、まあ、私はそのパーソナリティとしての、まあ、目線で言えば特集するべき取り上げるべきタイトルが多岐に渡りすぎてすげえ苦労するみたいなのはあったりするし、
はいはい、
だってこのゲームはこのジャンで面白い、このゲームはこのジャンで面白いっていうのがゲームマのためにブワーッと増えて、
そうですね、そういう意味ではあれですよ、あの知ったかシリーズとか、
はい、
あれなんかもほらシリーズ展開じゃないですか、
はいはいはいはい、
あれも新しいアプローチだな
って。あの祭り感ね。
そうです、コッシー同じでやっぱああいうそのフットワークの軽さっていうのも、はい、やっぱ同人の良さだと思うんですよ。
ね、そうですね、うん、
であの辺なんかも、あとはそのやっぱね、アイディアで、はい、あ、知ったかだったら妖怪行っちゃうとか、
は
い、同窓会とかでもそういうのあるよねみたいな感じで、うん、やれちゃうっていうのは、
はい、
まあ、同人の魅力だと思うんで、
うん、ただうちのチュパミさんは悲鳴上げてました
けど、ね、あ、そうですよね、
めちゃくちゃ大変でしたからね。
アートワークをね、
本当にもうホラボド収録してる暇ないとか言われて、もう、めん、もう変わってるやん目的がみたいな。あと金井誠二さんに、あの、知ったか売れたみたいでよかったですねみたいな、急に私個人で言われて、うん、まあ、私ノータッチですよって言ったら、え、ホラボドが出してるんじゃないですか、ね、何勝手なイメージを出してんのみたいな。うち全く関係ないですから。いや、でもああいった確かにあのアプローチというか、
そうです、そうです、
反復するものでなんかシリーズ化とかコラボレーションはね、面白いですけどね、
まあ、今回特にそうですよね、面白い。なんかさ、この今まで、ね、今もさっきもあったけど、はい、面白いっていうタイトルが絞られて、今はもうなんか時間差でどんどん出てくるんですよ。だから自分のエコノミーも別にね、当日とかね、すぐには評判なんなくて、
今
じわじわ来てるでしょ。
はい、そう、遊んでから
やっぱり、遊んでからっていう、みんな回りきれてないから、みんなそれぞれがいろんなとこ買ってって遊んで、また面白いのできて面白いのできてっていうのは、これ今まで結構なかったかな。
息つく暇ないですもんね。そう、ついこの間もほら名古屋ボードゲームフリマなんかもあって、やっぱその辺のもうちょっと休んだらもう次のインプットアウトプットのタイミングがあるわけですから、
それってショップさん側からしたらやっぱりある程度情報抑えとかなきゃなみたいなのあるんですか。
どう、まあ、私はもともと好きなんで、
うんうんうんうん、
そのショップとして その義務感とかっていうよりは、はいはいはい、もう単純にやっぱり話題として、
うんうん、
まあ、知りたいんで、
うんうんうん、
自然と知る感じですよね。あとはそのさっき そのね、店頭にいらっしゃるお客様がやっぱいろいろとお話をするっていうことでも結構機会が多いんで、そうすると自然とゲームマーケットが終わってからとか、まあ、年末年始とかなんかは、うん、あのゲームやりました、このゲームやりました、あれ良かったですみたいな話は多くなるんで、
うん、
あとね、その名古屋ボードゲームフリマ行くんですよとか、
はい、
そういう方も実際にやっぱりお話ししてると決して少なくはないんで、
じゃあ情報集まってくるんですね。
そうですね、まあ、それもね、こっちもやっぱりそれが楽しいんで、
うん、
自然とですよね。
それで言えば館長さんのディアシュピールであれば、うん、結構まあ、比較的、うん、創作ゲーム同人ゲームっていうのを商品として取り扱ってたりするじゃないですか、
うん、ちょっとだけね、
まあまあまあちょっとですけど、うん、 例えば他のショップさんじゃ売ってないものをディアシュビールでは取り扱ってるみたいなのも、うん、まああったり、例えばそのさっきの知ったかもそうですし、
そう、その辺のだからフットワークがうちはちっちゃいから逆に、はい、あの活かせるところなのかなって、例えばね、ここのつながりもちょっと あるから、まあじゃあ知ったかどうなのって話もできるし、うん、そう、あとやっぱりね、自分個人であのゲーム会とか、あとうちのお店に来てくれる、はい、やっぱり、うん、あの作家さんもいるんで、うん、そういう人たちに、そう、話をしたりとか、うん、っていうこともできるんで、
やっぱり同人の方だとね、やっぱりまだまだそのパーソナルな、
はい、
ところでのやり取りが多いじゃないですか。
うんうんうん、
そうするとやっぱりある程度そのどうしてもこっちだとその杓子定規的な、
はい、
ね、いきなりやっぱりそのメールをよこされても返事もしにくいしとかっていうのは別に悪気があるわけでもこっちはなくて、う
ん、はいはい、
ただやっぱりそのイレギュラー的なことってやっぱりしにくいんじゃないですか。
うん、
まあ、それは公平性っていうところでもそうですし、
はいはい、
それを、ね、考えると、ね、やっぱりディアシュピールさんみたいな、
うんうん、
ところだと、ね、そのパーソナルやり取りなんかはやっぱり強みだと思うんで、
う
ん、は
い、あ、まあそうですね、そういった意味では、まあ、ディアシュピールのまた特色だと思うんですけど、はい、例えばじゃあテンデイズさんでこう、まあ、同人とはまた別ですけどイベントとして、まあ、独特の展開されてたりするじゃないですか、
はい、
あのまあ、近いとこで言ったら、まあ、東京ドイツゲームショーもそうですし、あとそれだ、まあ、中央線、
はい、
総武線ボードゲームフェスタもありましたけど、
はい、
あれ、まあ、裏話ちょっと聞いてみたいななんて思うんですが、はいはい、あれって誰から発信の企画なんですか？
何ですか、東京ドイツゲームショーですか？
うん、まあ、じゃあそちらから。
東京ドイツゲームショーはもともと私も吉田さんも、
はい、吉田さんというとニューゲームズオーダーと、
そうです、
はい、
やっぱりゲームが好きで、
うんうんうん、
でまあ、近いこともあって、
うん、
まあ、お話しする機会も多くて、
はい、
そこからやっぱ自然発生的にですよね。でその関係者であるところの その澤田さん、まあ、今回 そのいつも審査員やってるニューゲームズオーダーサイド その澤田さんがあのヒッポダイスっていう海外のデザインコンテストで受賞したこともあるんで、
うん、はい、そうなんですね。
そうです、そうです、そうです。でそのやっぱりその流れもあって日本でやっぱりそういうコンテストあってもいいよねっていうところはもう常々言ってて、
はい、
でそれが実現したのが、東京ドイツゲームショウ
で、ね、でも第1回と第2回でえらい期間空いたじゃないですか、
はい、
まあ、なんでなんですか？
あれはですね、やっぱりいろいろあって、うん、その第1回っていうのがまあ、これは私からの見立てですけど、
はいはいはい、
吉田さんから見るとまた違う景色だと思うんですけど、はい、まあ、やっぱり第1回をそのやりきった感っていうのもあり、
うん、はい、
その一方で、うん、その商品としてまだ出てないとか、
うん、
その枯山水、
はい、
そのマンダラ、実際マンダラ出たのは去年の夏ですから、
そうですよね、
やっぱり そこまでやっぱりやってワンピリオドみたいなところも ありつつ、
うん、
あとはそのやってみて分かったいろんなその改善点問題点みたいなのも多いわけですよ。
あ、そうなんですか？
結構やっぱりありますよ、まあ、大なり小なりですけど、
うんうん
う
ん、
そういったところを次にやるとしたらどういうふうにやるべきか
は
あ
は
あ
は
あ、とかそうですね、まあ、それも、ね、終わってすぐに客観的に判断できたというよりは、
はい、
枯山水が出て、
うん、
で枯山水がありがたいことに、
うん、
まあ、話題になって、
ね、
うん、そうするとじゃあこの枯山水、ね、こちらの思惑とは別に、
うん、
じゃあ俺が第二の枯山水を目指そうみたいな感じになって、例えば変なスイッチが入っちゃって、
うん、
応募がすごい殺到してきたらどうだろうかとか、う
ん、もしかしてそれであれですか、今回からの応募作品には何でしたっけ、作文何でしたっけ、作品の内容みたいなのを書くっていうのって、
あれはですね、まあ、それ改善点っていうことであればそれもそうなんですけど、
は
あ、っていうのも前は最初の一次審査はこっちのその勘というか、
はい、
こっちのそのアンテナに引っかかったら、
うんうん、
その何人かその選考員の一人でも、うん、ちょっといいって思ったらそれは2時まで上げるっていうことをやったんですよ、
うんうんうん、はい、
そうしたらですね、あまりにもその一次審査の資料だけじゃ分からなくて、
うん、なるほど、
一次審査の資料でピンときたけど実はそれはこっちがよく考えてただけで、
うん、
もうあれこの人のこの資料は単にこの人が言いたいことを伝えきれてなかっただけで、
うん、
それを俺たちすげえよく受け取っちゃったねみたいな、
なるほど、
あったんですよ。
そういうこともあった
んです、うん、そうです、そうです。であとはやっぱり応募要項をしっかり決めてたんですけど、
はい、
やっぱり応募要項守られてないっていうのも結構あったんで、うん、 要はこっちである程度その敷居高くして、もうそのこれを守れなければもう受け付けませんよっていうのをやっぱり打ち出さなきゃっていうのがあって、
はいはいはい、まあ、当然ね、そら対象にまあ賞金も出るようなものですから、うん、守ってくれよは当然です、
ね、大変ですよ、一個一個全部見なきゃいけないですもんね。
そうです、そうです、
イレギュラーのやつがいっぱいあったらね、うん、見切れない。
じゃあそのメリットって何なんですか、正直田中さんの。
何ですか、
そんだけ苦労して対象選んで。
やっぱりゲームが好きだからですよ、うん、そのゲームが好きで、はい、ね、やっぱりその日本の今のゲームシーンにその、うん、でこれを作りたい、これをそのショーに応募して、うん、ぜひその見てほしいっていう人の、はいはい、そのパワーに触れられるっていうのはやっぱり喜びですよね。
本当にいいですか？
いやらしい聞き方。
いやね、私思うんですよ。その、田中さんに限った話ではないんですけど、いろんな人がやっぱすごいエネルギー持ってて、はい、ボードゲーム愛とか制作欲とかいろいろあるじゃないですか、うん、はい。たまに嫌になんないのかなって。
それは結構難しいところで、うん、いや私もそれに熱に当てられて、はい、いやもううっとうしいうっとうしいって思うこともありますし、
う
ん、
あ、そうです。
それ私自身がどちらかというと結構ドライな方というか、その割と客観視する人間なんですよね。あの常にそのやっぱり客観的な視点を、うんうんうん、まあ、忘れないようにしてるっていうのもありますし、うん、あの、まあ、忘れきれないところもあって、うんうん、なんでやっぱりそういう意味ではなかなかあのそういう人たちのもう本当にフルに付き合うっていうのは正直疲れるっていうのもあるんですけど、
うんうん、まああるでしょうね。
そうそうそう、
当然でしょうね。
その前回が約62通かな、
はい、
まあ応募があったんですけど、
62、
まあそれもね、やっぱりその時その時のテンションですんなり評価下せることもあれば、
はい、
あ、もうやだっていうこんな、なんで俺こんなことやってんのって思うこともそれはあったんですけど、
はい、
でもそれをこう差し引きしたら、どちらかとやっぱりね、ゲームが好きだ、うん、楽しいっていう方ことの方がやっぱり勝ってるっていうことですよね。もうちょっと一個一個で見たら、
はい、
なんだよこれちょっとクシャクシャってポイってしたくなるものもそれありますよ。
めっちゃ見ない、それ3つぐらいやってんじゃない
か。それをなんか自負でどうなんかね、使いたいですよね、ツイッターでね、ポイポイってやってるの。
地球滅亡戦した
ぞ。それも、それも、もちろんそれもありますよ、あります、あります。
あ、あります。じゃあ自身でテンションが下がるときはやっぱあるにはあるんです。
あります、あります。まあただそのショーのことで言えば、はい、そうなったらもう一旦じゃあちょっと置いといてとかなるので、やっぱりね、客観性がなくなっちゃってだダメなんで、はい、前の作品のネガティブなこっちの心情を、はいはい、引きずって次のやつにもやっぱりいけないじゃないですか。やっぱりね、そのマグロと、はいはい、お寿司のマグロと卵の間にガリ挟むみたいな、
うん、そこなるほど、
大事なので
実家寿司屋だからめっちゃわかりやすい
それがね大事なんで。
ああ、なるほどね、わかりますよ。じゃあそういう鬱憤が溜まった時って何で発散するんですか、その一休み以外だったら。
それはそのショーでですか。
いや、ショー以外
で何でもですよね。
何でも、はい、もうこのゲーム見たくもねえみたいになったら、
うん、まあ鬱憤は鬱憤として享受するしかないんじゃないですかね。もうそれはもう受け入れて、もう私は割と家だと、はい、あの黒釜さんなんで、アッキーは俺のだいぶ嫌なところを見てるんで、
はい、ああ、でも支えてくれてはやっぱいますよね。
うん、まあ喧嘩も多いですし、もう嫌だ、顔も見たくないみたいなことも言われるんで。
ああ、そうなんですか。
なんであれですけど、まあでも、うん、ね、でもそれは決して悪い意味でもなくて、当然そんな、はい、ね、成人君主じゃないんだから、いつも笑って
、はい、
私はゲーム大好きですなんていうのは、まあ、サバさんぐらいしかいないですよ。
ね、そうですね。
そうです、そうです。そしたらもう、やっぱり嫌なところも、はいはい、それは嫌でしょうがないじゃないですか。
そうですね。
そうです。もうそれはもう、うん、そうですね、まあ、
そんな草場さんも完璧ではないですけどね。
そうです
何回やっても私、まあ、初めましてって言われます。
そうですそうです。でね、ネガティブなところもしょうがないですよそれは、
はい、
もうね、まあ、エロビデオでも見て寝たらいいじゃない
ですか。わかりやすい。
そういうことをちょこっと言うから、あの坪田さんとリニョリマンのね、あの何でしたっけ、忘れた、スーパーリニョか、
はい、
であんなドスケベの話とか かしちゃうんですよアダルトビデオの話ずっとしてて何やってんだろうと思ってあでもあれですよね、はい、館長さんはちょっとなんかうっぷんたまったらツイッターで謎の文面流したりしますよね。
そう俺どっちかっていうと家では絶対ないです。
あー、偉い
けどツイッターで
外で真っ黒だけど
それどうなんだ大丈夫ですか。
私はもうあのうちの、まあ、うちもアキさんって言うんですけどね。
アキさん、
アキさん、アキさん、
そうですね、パートナーが
家で絶対ないですね、うん、喧嘩もしない、基本的にないです。
へー、すごい。
家の時の方が真っ白、
心落ち着いてる、うん、あじゃあオンとオフは切り替えれてるんですね。
オンとオフはそうね、でも今のところでもボードゲームが嫌になったみたいな、そこまではやっぱ言ってない、
うん、でもやっぱほらその一人の主催者としてやってる時と商売でやるってなったらぶち当たる壁も全然違うから、う
ん、基本的に人間が好きなんで、
うん、
なんかそれはね、いろんな意味でね、別に
そうです、それ大事ですよね。人間が好きっていうのはやっぱりゲームショップやっていく上ですごい大事な気がします、う
ん、人見知りではあるんで、あの得て増えてはあるんですよ。だからこの人に、ね、苦手だなとか、はいはい、この人なんか接しやすいなみたいなのはもちろんあるんだけど、
はいはいはい、
でも別にそれで人を嫌いになったりとか、なんかもう会いたくないとかそういうのがあんまないから、
よかったよかった
ここはでもお金もらえるからですもんね
ここであ私との間ですか。そうそうそう、館長さんとの、いやお金払ってないんだ
金銭授受の関係があるからです。
いや むしろ嘘そうか、
それがあるから、だから、うん、あの店では特にストレス、まあね、あの仕事上ではまあいいや、
あ、まあ、なくはなくてもあるにあるとしても、
そうそうそう、職場が一番つくかな。
あと私ありました、一番大きいそのネガティブな、うん、気持ちの向け方、はい、向ける方向、
はい、
あれでした、次の仕事に向けますね。
うーわ、めっちゃかっこいいし建設的だな。
さっきのそのインディーボード&カーズの話じゃないですけど、はい、あれでやっぱり何クソと思って、
はい、
絶対お前のところに話を行かないぞと、
うん、
でむしろこっちがテンデイズで扱ってくださいよって言われるぐらいになろうと思って あれしたんですよ。
まあ元気ね、
それはやっぱりそれが一番大きいですね。
さすがあれですね、あの子供の頃に竜の刺繍を学ランの中に入れてただけ
で裏ボタンで刺繍は高くてしてない
です。お値段的な話ですか
刺繍したらガーンって跳ね上がるんですから、ね、
そうそうそうそう、
学ランと同じぐらいので出しちゃう
しちゃいますからね。
そっからは経済観念ないと見せなく持てない
そんな頃から
よく覚えて忘れてる
皆さん何回も聞いてますからね。
どこでも言ってますからね、別に聞かなくても言ってますから、
そうそう、田中さんの話はしょっちゅうするんで、いや、
はい、でもそのスタンスあります、やっぱりもう、売られた喧嘩は買ってやらスピリッツみたいな、だからその、ね、ネガティブな、だからその何ですかね、まあ、具体例挙げるの難しいですけど、まあそのね、メーカーからあんたのところとはやってやんないよって言ったら、もうじゃあうちから
言わせてやるぞ、
言わせてやるぞっていう感じは多いですよね。
まあ、それは私も分かりますね。実際自分もそういった商売というか、うん、まあ、あくまでグラフィッカーですけど、こいつをグーの音も出ないぐらいに言わせてやるって気持ちがないと、特にやっぱ直感的なもので勝負して飯食ってる側なので、そこはね、負けてしまった瞬間にもう書けなくなっちゃうしっていうのはありますんで、分かりますよ。
お店長く続きたいとかって人はみんなそうかもしれないよね。
かもしれないですね。
そうね、物が売れないって言って落ち込む人はね、多分向かない。物が売れなかったら売ってやるって、
そうそう、
なんとかして、そう、なんでもいいから売り上げ立ててやるとか、売ってやるっていう気持ちが、そう、もう負けん気っていうかね、そういう前向きじゃないとやってられないじゃない
ですか。とはいえサラリーマンと違って自分が管理してる分、やっぱ売れ行きもその在庫の数もダイレクトに分かるじゃないですか、
はい、
まあテンションというかモチベーションには影響しそうだなとは思いますけどね。
マイナスにはならないですよね、でもね、よっぽどじゃなきゃ
そうです、金額的なところです金額的なところ、
いや、うちのもほら売れなかったら売ってやろうってやっぱり思うし、
ね、ああ本当ですか、
そう、売ってやろうっていうか、なんとかしよう、
そうです、ね、それはあると思います、ね、
はい、まあじゃあ、まあ、この話長いんで、まあ置いといて、はい、ちょっとまあ戻して、その中央線総武線ボードゲームフェスタ、はい、に関してはどういった運びで、あのイベントが、
あれも単純に5周年だから何かやろうと、
そうですよね、
で、まあ5周年だからせっかく っかくなんでお祭りっぽいことやりたいなっていうのと、うん、あとねねうちそのさ、まあ、ありがたいことに、うんね、あの幸せなことに、
はい、
あの東京 の, その中央線あの総武線沿線のお店屋さん、うん、すごく仲がいい、よくそのまあ、パートナーシップ的に、はい、うちはその代理店もやってるし、うん、メーカーもやってるからということではなくて、うん
はい、
あのそうだよな、ね、まあ、お店だけの時も例えばすごろく屋さんにしたって、
はい、
まあ、私もその昔水曜日の会っていうゲームやってたんですけど、
はいはいはい、
イエローサブマリンさんなんかともすごくやっぱりいい関係がやっぱり築けてるんで、うん、それをやっぱりどこかでその還元したいなっていうのがあって、うん、あれはもう全部あの持ち出しなんですよ、うん、あの出店料も何もいただいてなくて、
うん、そうなんですね、え
そうですそうですそうです、
へ、
他のお店屋さんであれはそのあの入場料の部分はちょっとお客様にはいただいたんですけど、うん、まあ、あれで実際にじゃあその会場費が賄えてるかっていうと全然、うん、
結構厳しい
なくて、
ね、はあ、
そうです、あれも要はその結局その来たとお客様 の, その数とかをある程度具体的に把握するっていうことと、あとそのやっぱり無料ってなった時に、
うん、
そのあまりこっちに過剰な期待をされても困るし、
はいはい、
逆に無料なことで、うん、そのまあ、マナーの部分だとか、
はい、
あのこちらがどこまでそのお客さんを信頼していいのか、うん、逆にお客さんどこまで期待していいのかっていうのはその無料って難しいじゃないですか、
あ、
そのまあそうですね、結構やっぱり日本だと無料っていうのはイコールオールOKみたいなところがあって、そこ の, ちょっとした線引きっていうことで、うん、無料にしたんですけど、あ、無料じゃないです、あの300円かな、
あ、それでも300円だったんですね、
そうですそうです、
そのぐらいですよね、
に したんですけど、
はいはい、
まあ、結局それ、まあ、全体的に言うとやっぱりどこかでその還元したいと、
うん、
まあ、お客様にも他のお店屋さんにも、うん、そのお返しをしたいと、この5年間のそれだけですよね、
いや、それだって簡単な話じゃないじゃないですか、
うん、まあでもノリですからね
それが凄まじいですけど、
ね、あとあれです、今、
はい、
その手作りイベントをそのお店主体でやった時にどれくらいのお客様がいらっしゃるんだろうかっていうのを知りたいっていうのがあります、やっぱり今、ね、前はそのゲームマーケットのその本当にその草場さんとその周りの方々の協力関係だけでやってた時っていうのは、日本 の, そのゲームシーンっていうのはあのまあゲームマーケットさえ見てればある程度計算が立つみたいなところがあったと思うんですけど、今はそのお店の動きだけ見てても分かんないし、ゲームマーケットのお客様の数だけ見てても分かんないし、その世の中の話題の出方だけ見てても分かんないし、全く読めないんで、じゃあ今手作りイベントお店単位でやった時に、
うん、
テンデイズやった時にどれくらいのお客様がその1日時間を割いてきてくれるんだろうというところを知りたかったっていうのもあって、うん、
じゃあある意味ちょっと調査的な部分も
ありますあります、うん、そうです、やっぱそこがないと、じゃあ次をやろうとか、それは別に大きいイベントでもいいですけど、じゃ あのゲームマーケットとはまた違う何かイベントを立ち上げてみようかなってなった時に何もないと、
うん、そうですね、
はい、で、あの今すごいユーザーさんが主導になってるそのフリーマーケット的なイベントっていうのは多いじゃないですか、
多いですね、
でもその企業というかお店とか会社が旗振りをしてやってるイベントっていうのは逆にないじゃないですか、う
ん、ないですね、
ゲームマーケットぐらい、
そうゲームマーケットぐらいなんで、うんうん、
特殊ですよね、あの商売でやってる業界でそういうのがあのユーザーとか消費者が中心になって動いてるって、
まあ、それすごくいいことだと思うん
ですよね、うん、いいことですね、
うん、でそれを、ね、で結構やっぱりノウハウが、
うんうん、
ね、ユーザーさんが個人でやるイベントにはノウハウは、まあ、蓄積されてきて情報交換なんかも増えましたけど、
はいはい、
お店主体のものはすごく少ないんで、はい、そこはちょっとやってみたいなっていう、
じゃあ今後もやっぱそういうのやりたいとかって、
うん、やらないです5周年がメインですから、
5年後
だから10周年ですよ、あのオリンピックイヤーに借りられるのかって話ですよ、公共の場所を
本当ですか、いや私、まあ、正直、まあ、あのそのボードゲームフェスタには行けなかったんですよ、予定が入ってたんで、
はい、
けどやっぱそういうイベントはもっと欲しいですよね、あのゲームマーケットだけでやっぱゲームをあの買って終わりっていうよりはそこに 足運んで友達連れてって見て見てとか、
うん、そうですね、
できる場はもっと欲しい、
まあ、ニューゲームゾーダーさん、うん、うちなんだかでニューゲームゾーダーさんの後追いというか、
う
ん、あの私が一番最初うんとチュース出した時もそうだったんですけど、
はい、
あの結構後追いのところがあって、
えどういう意味でですか？
あもう完全にですよ。だから私がうんとチュース出したのは、
はい、
ニューゲームゾーダーさん、まあ、そのビーツ F さんだった時に、
はいはい、
エレメンツっていうアドルングのゲームを出したのがあって、
はい
はいはい、それに影響されて私ウントチュース出したんですよ。
へ
ー。でやっぱり今回もリトルエッセンっていうのがあって、
はい、
あの2年3年前かな、
はい、
そうですね、
あれにやっぱり感化されて、ああいう感じにやっぱり遊べる、
あれリトルエッセンの主催って誰ですか？
ニューゲームゾーダー。
あそうだったんですね。
はあ、なんでああいう風に遊べるっていうこともその、
うん、
イベントの柱として添えてっていうのをやっぱりちょっとうちもやってみたいなと思って、
うんうんうん、ほーでも当分はやりたくない。
そうです、だからまあね、うちで
意識されてやれば
いいんじゃないですかね。他のショップ
さんが、 さんがやるってなったら別に、
例えばねリアシュピールさん
な
ん
か、うん、欲しいな欲しいな。
どっちかというとそういうイベントずっとやってきた人間なんで。
そうですよ、
個人ね、個人ね、
はいはい、うん、オープン1周年とかなんかやりましょう
よ。
なんでやねん。まだ未来の話やのになんでそんな閉じんの。
だってうち別にね弾ないもんなって。
あそう、
まあね、強くてぶっちゃけ
て、
ね、
そ
うぶっちゃけて、まあでもね、でもまあイベントの形態としては別にね、
はいはいはい、
あのショップさんは物販メインでね収穫メインでやってたかもしれないですけど、まあやり方変えればできなくはないかなと思うんだけど、
はいはい
はいはい、今うかつな答えがない。
ここで下手なこと言ってコラボで言ってたのにみたいな話
聞かれてるから
、ね、意外とっていうか、まあそうですね、ありがたいことにね。まあわかりました。じゃあまあちょっともうあの希望は心の中にしまっておきます。でもね、聞いてくださったショップの方がそういうのね、ああじゃあ私もやってみようみたいに思ってもらえたらめちゃめちゃ嬉しいですけどね、うん、まあ、特に最近名古屋なんかはね活発にまた6月にもなんかやられたりとか、
うん、じゃあ大阪の方がやればいいんじゃないですかね。
え
大阪のショップさんが、大阪のショップさん、関西圏のショップさんと組んで、ちょっとしたそういうやっぱりショップさん主体の主導のイベント。
なるほど。ただ仲がいいか分かんないな。
そうね。ちょっと。
じゃあさ、そのパートナーシップっていうのは、作っていくもんですから。
もちろん。
やっぱりボタンの掛け違いみたいなもんで、誰かが、
いいこと言う。
パッとやれば、意外とそのまま、ね、ボタンって1個掛け違えれば全部おかしくなりますけど、そこさえ直せば、もう全部きれ
い
にいくわけですから。
まあそうですね。
だから、ね、もみさんもいろんなところに顔が広いから、それをもう、ちょっと、行ってきて、
まあ、私があ
の
春日役ですよ。
やるか
っつって、おじきおじきちょっとなしつけてきてくださいよ。
いや私も自分のイベントでもう手一杯ですから。自分のクリック王とかね、あのアナログゲーム関係の人今度集めてやっていきたいなとか定期的にって考えてますけど、人の畑もね、まだ何もできない。
そう、うん、そうですね、まあ、関西圏でもね、もっと
こういう、でも本当にそうそう、冗談抜きでやったら、
ショップの連携なんかが増えたら、
うん、
なんかバレーボール大会とかやってないんじゃないですか、ショップ大会。
バブルだな。
逆かな。
何すか。逆効果ですか。顔面にボーみたいな。
だいたい人間なんて単純な生き物ですから、
はいはいはい、
一日朝からバレーボールやって、
はいはい、
夜ビール飲みながら焼肉でも食えば、
はいはい、そんなバカな。
仲良くなりますよ。
いつの時代の話してるんですか。
何の
話してるの。そう、まあまあ今完全に面白おかしく言ってるだけで、関西のショップさん別に仲いいか分かんないですけど。勝手に面白おかしくね。
ひどいからさ。
ひどいねってやめてください。カットせざるを得なくなるでしょ。やめましょうやめましょう。まあまあそんなこんなでね、まあ今後の未来に希望を持つということで、まあ続いての話になるんですけど、はい、そうですね、最近のボードゲーム業界内で評価っていうのが結構生まれてきてるなって個人的に思ってまして。
何ですかその評価って。
いや、そのドイツ、東京ドイツゲームショーもそうだし、あの、まあ、ゲームマ大賞もそうですし、そのゲームデザインとか、そのデザイナーに対しての評価をしようっていう動きが結構大きいじゃないですか。そういったところに関してなんかこう思うことってあるのかなって。
いや私は全くないです。
ないですか？
全くないです、
その東京ドイツゲームショーもあるやってるのに。
いやだってなんかむしろそれって今この評価するのありますよねってこういうのありますよねっていうのが話に出てくるってことは、はい、まだまだボードゲームが一般的じゃないってことじゃないですか、はい、例えばその本とか映画とかで何々っていう賞があるよねなんていうことを話題にする人なんていなくて、
本当だ確かに、
なんかあこが賞やってるよねなんて、その賞のこと自体の是非とか賞をどうするうんぬんみたいなことが話になることがないわけで、だからまあそれはね、そういう楽しみ方もやっと出てきたかっていうぐらいのことで、そこにその過剰な何かっていうのは思わないですよね。
まあ、私も別に過剰にそうそれどうやねんとかそういう攻撃的な意味で言ってるのではなくて、実にまあそういったものができるだけ数が増えてきたんだなっていうところ
と、そうですね、まあ、だからやっぱりそれは市場形成ので、そうですね、まあいつも私思うんですけど、
はいはいはい、
私大体5年後どうなってるかっていうのをすごい常に考えて物事やってるというか、5年後どうしたいみたいなことをすると、要するにまあ、ちょっと偉そうですけど、今起きてることっていうのは、はいはい、私の中ではその5年後に向けていけばもう今起きたっていうのはもう過去になってるんですよね、
はいはいはい、
だからそのじゃあその東京ドイツゲームショーが始まりましたっていうのは、そのこれから始めようって言って何かやってる時が一番大事で、始まりましたってなったらもうやっぱりそれは終わってはいないですけど、もう過ぎたこと で、
そうですね、
でも始まったんだからそれをきれいにその幕引きまで責任持ってやりましょうってだけの話 で、 でそこにそれを考えると今こうなってますよね、今こうですよねっていうのはもう私あんまり実は興味がなくて、
前向きですね
前向きだね。
でもじゃないですか、偏った目線で言えば、そのツイッターで盛り上がることってその田中さんの言うところの過ぎたことがほぼじゃないですか。
はいはいはいはい、ただそれがその楽しいか楽しくないかとかっていうのはまた別の話なので、まあ、一商売人というか、一そのマーケットに身を置いてるものとしては、あんまり思うところはそのない、まあ、一ファンとしては例えば何が受賞するかなとか、
はい、
でこの間 の、 そのゲームマーケット大賞で言えば、その佐々木さんと息子さんが壇上に上がったとか、そのあの辺があのいつになく草場さんが緊張してたとか、ああいう感じのところはもちろん一ファンとしては楽しく見ますけど、じゃあその、ああこんなショーになったかみたいな、そういう思いにふけってる、
浸ってるよりはもうじゃあ次こうしようこうしたいみたいなこと
か、そうですそうです、そっから先何ができるかなとか、もっとそのショー別のショーが生まれるんじゃねえかなとか、そういうのに思いを馳せた方が私は楽しいかなとか。
これはでも先陣切ってるから思える目線ですよね。やっぱ他のじゃショップさんとかがそういうことはやっぱ思わないですからね。
なんで俺の方見んの？
5年後とかってどうですか、館長さん。
考えちゃう、考えちゃう、5年後。
いや、もちろん商売として考えはするけど、その今過ぎたことのに興味ないとか、そういうよりは。
ああ、俺は、興味なくはないけどさ、なんかさとかそういう。
そう、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあま
あまあまあまあまあまあま
あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあま
あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあっていうのはいっぱい出てくるけど、ね、超チャレンジングな、それこそゲームとか、
はいはいはい、
誰もが、いやこれはないでしょって言っても笑いながらできるゲームってあると思うんだけど、
なるほどね、
そう、そういうのがだんだんなくなってくるのかなっていう、まあ分かんないですよ、これから何か分かんないけど、
分かります、
そうそう、なんか、まあ、でもパッとゲームマーケット見渡すとやっぱそういうジップロックで売ってるところなんかなくなっちゃってるし、ほとんどね、そう、なんかその同人っていう言葉がもう適当じゃないのかなって思えるぐらい、
そうですね、
同人感がなくなってきてるなって感じするから、
うんうん、私が触れたかったのもそこで、うん、その評価をするということは基準値が生まれるってことで、うん、その基準値っていうのが、まあ、その前に大賞を取った作品だったり、うん、もしくはその消費者の目線だったり、うん、その消費者の層だったりとかで、そういうところを調べれば調べるほど自分の生み出すゲーム性ってやっぱり結構閉じちゃうというか、うん、絞られちゃうっていうのは無意識ながらもやっぱあったりするとは思うんですね。で今分かりやすく言ってもらったのはそのパッケージをキャッチにしないとやっぱ手に取ってもらえないから、うん、そういうのに力入れよう、うん、でも力入れた分そこにコストかかっちゃったからお金も上がるしゲーム性を絞るところに集中できなかったとかも、まあ、なくはない。
売らなきゃいけないみたいなことになっちゃって、うん、もう締め切りに追われてとりあえず出すってところもあるかもしれないし、
はいはいはい、
そうやっぱりねパッケージ来らないと売れないからって言ってそこにお金かけちゃうところもあって、うん、単価が上がっちゃうかもしれないし、うん、なんかいろんなところでまあ、それは悪い方向に進まなければいいなっていう、
はいはい、もちろん今はいい方向ですよね、
うんうん、ちょっとね、うん、僕ギリギリなんですよ きっと。もう5年目ぐらいです。まだ5年目ぐらいだから、
ボードゲーム始めて、
うん、だから5年前ぐらいの結構その浅草時代のってなを知ってる結構ギリギリのその年代というか、ね、始めた年代で、その頃はまだねもうちょっとだからそういう、はい、なんかね泥臭いやつがいっぱいあったんですけど、
ね、
そう本当オインクさんが、うん、うわすげえおしゃれって言われる、まあね今はね今もおしゃれだけど、
はい、
でも増えてきたじゃないですか。
増えましたね、
そういうゲームは、うんうん、そうすごいもうガッて輝いてるぐらい、あそこおしゃれだねって言われるぐらい、
はい、
泥臭い市場だったのが、
はい、
もう今はもうねなんかすごいおしゃれなカフェに入ったみたいな、そう、うん、昔はねそんなね馬製のバーだったの、馬製のね飲み屋だったのが今はもう入ったらとりあえず綺麗な店内だなみたいな、そうですね、そういうなんか感じになっちゃってるから、うん、そうまあそれがいいか悪いかっていうのはこれからなんだろう、
うん、
なるかもしれないけども、まああの頃もそれはそれ楽しかったなっていうのは、ま
あ、ひょっとするとあれかもしれないですよね、うん、今結構その次のブレイクスルーのポイントが見えにくくなってるんで、
うん
まあ、ひょっとするとそのゲームシーンを作ってる、まあ、こっちの人間としてはそれを提示してあげるのも大事かもしれないですよね。前はその目標みたいなことで言えば、
はいはいはい、
私まあ結構よく言うんですけど川崎さんがその3桁、
うん、
その100個作って用意したっていう時にすごい話題になったんですよ。その川崎さんついに100だってみたいな、
ってね、
そうですそうです。でなん、まあ、いつか確か3500円ぐらいの商品が出た時に、うん3500円だってっていう、まあ、もちろんいいの悪いの意見あってですけど、その3500円だってみたいな、
そ
うそういう時代もやっぱりあって、うん、でそれさっき言ったそのオインクさんにしても、
はいはい、
そのおなんかこんなその洗練されたパッケージ、
ね、
デザインの、
うん、
その、
うん、
作品が出てきたぞみたいなのが今までそのいくつもあったわけですよ、ポイント、はいはいはい、ポイントが。で今それがすごい見えにくくなってるじゃないですか。
見えにくいですね。
じゃあ次何かその、うん、これはポイントになるぞみたいなのがやっぱりイメージ湧かないじゃないですか、
うんうんうんうん、
前はねその100個っていうのはなかなか超えられないよねってみんなそれとなく思ってたところに100個超えたとか、やっぱり同人ゲームにやっぱり何千円っていうのは皆さん出してくれないよねっていう時に、うんうん、その3000-3500円っていうのが出てきたみたいなところあったんですけど、今はやっぱりそこの共有というかがしにくくなってるんで、その賞があるってその何かその評価軸が生まれるっていうことで言えば、そこから先、
はいはいはい、
じゃあ今度こういうのを皆さん作ってみたらどうですかとか、
うんうんうん、
こういうのを目標にしたらどうですかっていうのを、うん、ひょっとしたら市場に身を置いてる人間は言ってあげるのがいいのかもしれないです、
ね、あじゃあ、うん、あれじゃないですか、日本ジップロックゲーム選手
権そういうことね、
そうそうそう、だからここに来てそんな皆さんいいですよと、
うん、
そんなにそのおしゃれさとか、
はいはい、
その商品としてのその体裁にこだわらなくて、
あなるほど、
アイデアだけで勝負してみたらどうですかみたいなことをやっぱり積極的に言ってあげるのもひょっとしたら大事かもしれないです
ね。グループ SNE さんがそういうなんかね、うん、アイデア募集みたいな
ので
いい時やってましたし、やっぱああいうのはそれでまた面白いし、応募してる人たちもまたちょっと違うというか、いろんなところからね、
はい、
応募されてる人多かったみたいで、
うん、まあほらユーザー主導でやった結局500円ゲームなんて昔あったやつ、
はいはいはいはい、
ラブレターが生まれてるわけだし、
そうですね、
そうですね、
うん、ダンジョン・オブ・マンダもそうなのかな、
ああそうですね、
そうでした、そうでした、
うん
う
ん、
って考えればね、
今ではもう世界のダンジョン・オブ・マンダも
そうですね、
いや恐ろしい、エッセンすごかったですね、なんすかポップも
巨大な、あ壁にダンジョン・オブ・マンダムじゃないや、なんとかなんとかトゥーザ・ダンジョン、
はいはい、
なんとかなんとかトゥーザ・ダンジョン、ウェルカムトゥーザ・ダンジョン、
そうですね、もうほぼどこ行っちゃいましたね でもそうですよね。そういうところからの発信でもあんだけ
多分その頃知らない人は結構もういっぱいいて、作る側もね。
だ
から
そうですね、
必ずしもね、そういう綺麗なものとか、なんかこじゃれたものが作らなくたっていけるんだよっていう土壌が、まあ、あったことを知らないというか、これからもあるかもしれないけども。
でボードゲームはその点、ね、あの過去の作品を評価しやすいと思うんですよ、
はいはいはい、
例えばテレビゲームなんかは、じゃあメタルギアソリッド4を今評価するかって言ったら、いやいや最新作でしょみたいな話であるように、うん、やっぱデジタルよりもやっぱアナログゲームってそういったの過去のものを持ってきても、ああ独特の面白さがある、当時の面白さが分かるみたいなのはやっぱあるんで、そこら辺はね、あの新しいのがどうっていうところだけで、あの市場というか業界を持っていきたくないなとは思うんです
ね。そうですね。
はい、ありがとうございます、まあ、そんなこんなで話してきましたが、まあちょっとね、ここから後半、いや後半にしては長いなはい、まあちょっと終盤に入っていきますけど、はい、言える範囲でいいですよ中野さん、
はい、
言える範囲でいいので、去年の 10 Days Games 売れ筋トップ3、
はい、
を教えてください。
言える範囲も何も言えるますよ、そんなこと。
あ、いや2位までしかとかね、1位までしかみたいなね。
はい、1個や2個ってわけじゃない
から。そうですか。
ダラダラダラダラダラダラ
ダラダラダラダラ
ダン。
ダダン。
お
第3位。
はい。
はい、テラミスティカ拡張、氷と炎。
おー、なるほど。ここで拡張が。
すごいね、拡張が入ってくる。
そうですね。
そうです。あ、で、一応このランキングの話をするとですね、
はい、はい、はいはい。
まあやっぱり個数と額、
うんうん、
やっぱりどっちのその捉え方もあると思うんですけど、そうですね、
うんうん、
あのそれはですね、あの私の中で勝手に、
う
ん、その辺は適当に
あ、まあもちろんもちろん、
あのうまいこと、そのあの、うん、まあ鑑みて、
はい、はいはい、
やってます、
はい、
なので単純に個数がすげえ多いとかってことじゃなくて、
はい、
まあこの単価で、
うん、
で、まあ、そうですね、この、そうです、単価でこの個数でっていう感じのとこですね。
でも意外で拡張よほどですね。だって以前にあの田中間さんにインタビューした時に、やっぱ拡張って日本の方ってそう買わないんですよねみたいな話したじゃないですか、うん、その中で去年のトップ3。
そうですね、まあ、ちなみにその単純に個数とかで言えばインフェルノとかゼロの方が売れてはい
る、うん、ああそうですよね、はいはいはいはい、それはでも理由というか、やっぱこういうことだったから売れたよねみたいなとこってありますか。う
ん、やっぱりヘビーユーザーさんがテラミステが多いんじゃないでしょうかね。
うん、
そのね、あのテラミスティカっていうタイトルがやっぱり他 の、
はい、
そのやっぱり拡張って売れないんですけど、うん、あの他のゲームと違って、
うん、
すごい引きが強いというか、
うん、
あのその辺は頭一つ抜きんでた魅力を持ってるからこそ、拡張も通常とは違う売れ方をしたのかなっていう気がしますね、う
ん、まあ、拡張が出しやすいゲームかなって感じはしますけどね。やっぱ
そうです、ゲーム性的にそのテラミスティカがあれ沖縄行った時もそのサイコロ堂さんのお客さんがもうみんなテラミスティカなんですよ。
テラミスティ
カびっくりして言ってももうだって出てからね結構経つけど、まあ、拡張の影響もあって未だ熱冷めぬゲーマーたちが沖縄特にたくさんいて、やっぱファンも多いですから、うん、まあ確かにテラミスティカの拡張はまあ納得っちゃ納得か。そうですね、
うん、
はい、じゃあ続いて、
はい、
第2位、
はい、アルルの丘です。
あ、ドゥルルル言わんのかい。ドゥルルルダダンは言わんのかい。
ダダン、ダ
ダン、ダダン、まあいいや、もういい、はい、
アルルの丘、
アルルの丘、お、
ホイヤラン
ド、これは、はい、
はい、
日本語版、
日本語版です。
あ、
はい、
だってアルルの丘って秋でしたっけ？ゲームマー秋が、
そうです、年末に出たばかり
ですよね。
はい、
おお、
もう備えてます。
そうですね、結構ぼちぼちな、まあ、これも数と値段のバランスで見てっていうことですけど、うん、
はいはい、
まあ、単価が、まあ、テラミスティカの拡張よりもさらに高い、
うん、
はい、まあ、個数で言えばもちろんインフェルノとか
ゼロの方がデジャブだな
国茶製
の手応えありやっぱ売れましたね。そうですよね、はあ、
ね、2人用でしょ。
そうです、2人用で高いし時間かかるし、なんで正直ちょっと私意外なほどです。
あら、それはグラスロードよりもやっぱりあれですか、手応え的には大きいですか。
大きいですね、まあ、数で言えば、
はい、
まあ、グラスロードの方が、まあ、出てるのか、トータルで言えば、
時間もありますね。
そうです、でグラスロードは要するに2014年の年末に出てるんで、2015年っていうことで言うと、
うんうんうん、
まあ、そんなでもっていうことなんですけど、
うん、 で、いまだに出ます、やっぱ、アルルノーカ。
あ、もちろんです、もちろんです。まあ、手伝
います。私もこの後、実は買おうと思って。
お、あら。ありがとうございます。
はい。お、じゃあ、続いて、堂々の、
はい。
第、これはもう、ドゥルルル言いましょう。
言いましょう。
先に言ってね。では、第1位。
ドゥルルル
なんか決めてなかった。
はい、じゃじゃん。はい、私の世界の味方です。
あー、そうですね、なるほど。
これはもう、
そらそ
う
ですね、
数で言っても出てます。
はい、
はい、
なるほど。もう何でしたっけ、もうこれもね、あのカブラギピーとお話してましたけど、6年越し、
はい、6年越しですね。
念願が叶った。
そうですね、かかっちゃいましたね、
正直。そうですね、
お店やる前からってことですね、じゃあね。
そうです、そうです、そうです。お店やってからかなと思ったら、あの詳しくは
そう、
カブラギピー
そうなっちゃうよ。
お届け
近く
か。
まあ、そっちね、前半ずっとその話してるんで、それは聞いていただいて、リスナーの方、聞いてない方はね。いやー、まあでも確かに納得ですね。もう今ツイッターにしたって、どこのゲーム会行ったって必ず見ますから、
ね。そうです、ありがたいことで皆さんね、すごい遊んでくださってるみたいで。
あれですよね、あのディアスピールでも結構出てる
ん
ですよ、ね。
うち、そう、拡張出しませんか、田中さん、うち。
え、
何ですか、拡張。
大人の世界の味方って当たる。うちはね、あの遊ぶときに必ず言うんですよ。私の世界の味方じゃなくて、これは大人の世界の味方ってゲームなんですって。
まあ、拡張のアイディアがない、あるかないかで言えば、まあ、あるんですよ。やっぱその冠城さんの時にちょっと言ったんですけど、
はいはいはい、
まあ、今回その尺度としてどこまで、
うん、
あの許容されるのか、どんな感じで出すべきなのか、
はいはいはい、
そのやっぱりそのとんがり具合とフラットなところの、
いい感じですよね、
迷ったんで、まあ、そこら辺が今出してみて、こんなそのフィードバックがあったっていうところを元に、次のっていうのは可能性はゼロではないんですよね。スラムダンクの再開よりは可能性は高いと
思います。例えるところが全然違うよ。
ね、
う
今日ね、僕ね、はい、別の人とそう調布に行く、ね、道すがらずっと話してたんですよ、
はあ、
それこそスラムダンクじゃないけど、
はい、
ね、ジョジョの奇妙な世界の見方とか、なんかそういう何でもできるよね、はいはい、あれっていう。
そうかそうかそうかそうかそうかそうか、 IP にね、
寄らせて、君が丸々するまで僕は殴るのはやめない、丸々に当てはまるもの。
ああ、面白そう。面白いけど、権利的な話になるけど。
権利的な話になるけど、
はあ、
これ完全に収益、ね、者に10億円くれって言われるけど、
はい、そんなにかい。
これ言われたことあるから、ジョジョの半券くださいって言いに行ったら、
はい、
バンダイさんは10億円ぐらい提供してくれてね、スポンサーとして。
具体的
やってくれてるから楽しんでるんだよって言われた。
昔のショップの話ね。今のショップの話じゃなくてね。
なくてね。そう、なくてね。そう。
でもそういうので、あれ、ちなみに私の世界の味方って白紙とか入ってましたっけ？
入ってないです。
ああ、でもそういうの入れてこう遊んでもらえるっていうのも見越し
は。そうです。まあ、もちろんです、もちろんです。まあ、で、ね、それがまあ難しいところで、まあ、これは向こうにもまだ全然投げてもいないんで、あのデザイナーさんです。デザイナーさんは果たしてそれを許してくれるのか、
ね、う
ん、デザイナーさんがやっぱりワードを含めての私の世界の見方なのかっていうところもありますし、
うんうん、
まあ、もちろんその白書を入れるっていうのはアイデアとしてはゼロではないですよね。
でもこんだけやっぱ手応えあったらね、あの引き続きいろいろなもの展開してもらった方がやっぱ遊んでる側としては期待しますけどね。
そうですね、まあ、うん、ドイツ語版も新世界っていう拡張セットが出てるぐらいなんで、
うんうん、そうなんですね。それはどういうものなんですか？ジャンルが違うんですか？
同じです、全く同じです。でただ2人から 9人、人数の幅がちょっと少なくなって、でもカードが少ないんですよ。でそれだけでも遊べるけど、結局私の世界の見方ってドイツ語版でも、
うん、
あの28ユーロ30ユーロ近くして結構高いんですよ。ボードゲームと同じぐらいの値段 してるんですよ。でそれもあってだと思うんですけど、ちょっと量が少なくてちょっとお安くなってっていう新世界が出てて、でそれはそれだけでも遊べるんですけど、
はい、
それだけで遊ぼうするとちょっとやっぱボリューム不足なので、
ワード不足になっちゃうんですよね。
拡張っていうウェイトの方が大きい感じなんですけど、
あ、
まあ、そういうのもあるんで、それはちょっと出してもいいのかな。
わあ、これでも配信する頃にはもう出てるかもしれないですね。
出てないです。
いや、むしろそんなに寝かすこれ。
まあ2022年ぐらいにはまた6年
だんだけ待たせるんですか。もう忘れられますよ、そうなった時には。いや、なんか大喜利の年だったかなって去年思ったんですよね。
そう思いますよ、本当に。
確かに、確かに、
あのゲームマにおいても大喜利ブームがあって、
うん、はい、
うん、
みんな大喜利したらいいんじゃない普通に。
あれですよ、あの年末年始にうちの家であのみんなであの60時間耐久ボードゲーム
やってましたね。
その時もあの年越し何のゲームするみたいになって、
はい、
最終的にやったのが酢豚さんの単純な大喜利、
あ
もう白紙に書くだけ、
はいはいはい、
鬼盛り上がりましたけど、やっぱ猫コントやっぱああいうのは盛り上がりますし、そうそ
う、
う
ん、大喜利みんな好きなんだよね結局ね。でもほら、うん、さっき言ったように大喜利力が試されるから、うん、システム的にこういうのがあった方が、
いや分かりますよ、ね、もちろん
結局ね、
はい、ゲームとしてこういう形でっていうのはもちろんあのすごく素晴らしいなとは思いますけど、いやー ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ、あディアスピールのトップ3言います、今度にしよう。
何も準備してない今。アホか。
またんがなんつって終わり。
無茶ぶりもまたんがじゃないかな。あでもね、私の世界の見方はそこそこ、
やっぱね、
そこそこって本当にそんなに入れてないんで、本当にそこそこですけど、そう、
はいはい、
あのやこのゲームね本当にプレイしてもらって買うって流れがすごくよくできてる。
あ、それはプレイスペースとしては強いですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと思い切った質問させてください。はい、もしこの 10 Days Games を畳むとしたら、何をやりたいですか？
私はですね、前から、はい、持ってるんですけど、まあ、退職金も何もないじゃないですか。
ないですね。
我々らの業界、
うんうん。
最後に私、店売って辞めたいんですよ。
おなるほど。
どっかに。
何なるほどって。
いやいや、ほら、そうすればね、別に店も残るし。
ああ、そういうこと
ですね。それからもう、要は、うちの、うん、その、テンデズゲームの価値を高めて、うんうん、誰かに買い取ってもらえるんだったら。
M&A みたいなもんですよ。
そうです、そうです。だから、ああ、そっか、テンデズは、ホイヤーラントの、その、日本語版家計を持ってるし、あれとあれとあれを持ってるから、じゃあいくらぐらいかみたいな感じで。
具体的だね。すごい、これ、ナショナルエコノミーですね。
ああ、ほんとだ。
何金で売れるか。
テンデイズゲーム
っていうねカードがあってね
場に出しますみたいな売ります。
だって要はそのね、例えばそのやっぱお店って常にその、はいはいはい、例えばお金を借りようとかその出資してもらおうってなったら絶対にその値踏みを、
は
い、されるわけじゃないですか、
はい、
でその時にじゃあ、ね、結局それが客観的に見た店の評価という一つの評価としてうん、あるわけですよ、
はいはい、
それをやっぱり常に考えることは私は大事だなと思ってて、まあ、畳む畳まないとか売る売らないみたいな話はもちろん冗談みたいなところありますけど、まあそれがじゃあなんでそういうあれが出てくるかっていうと、やっぱりその評価軸としてそれはやっぱり忘れちゃいけないことで、
そうですね、
だからそれってあの今儲かってるっつったって所詮ボードゲームの世界でしょみたいなことをひょっとしたら嫌な銀行マンとかに言われる可能性とかあるわけですよ。そんなこと言って私ボードゲームの知らないですよとか、こうしね見て、あイベントでお客さん集まってるってもうこんな8000円とかなんでしょみたいなこともあるわけです
じゃないですか。まあ、そう当然あるでしょうね。
ね、あの私ちょっとドラマの見過ぎかもしれないけど、嫌だね。
倍返ししたくなっちゃう。
でそれを考えたら、
はい、
じゃあその確固たるその価値を持たせたらどうすべきかみたいなことはやっぱり割と考えてて、
ああなるほど。
それは、うん、まあそういう、うん、まあそれはありますよね。
で実際にじゃあ売りました、畳みました。じゃあ何するか。うん、
ボードゲームじゃないですか。空いた時間を使って、
仕事とかじゃなくてね。
嘘なんか。
できた時間を使って。
あそうなんですか。ボードゲームの商売をまたするとかもあります、もしそうなったら。
でもどうなんですかね。うち割とねチャレンジングをしてるんで、
はい、
あの要は今の段階でも割とそのテンデイズゲームズっていう中に枠組みを私としては持たせてないつもりなんでそれは結構そのこれをやるためには今のテンデイズゲームズじゃダメだみたいなことは全くないんで、
はいはいはい、
その次のアプローチとして、うん、テンデイズゲームズを畳んで、うん、別の形でそのボードゲームの商売をっていうのはない、
ね、ああなるほどなるほど。
だってうちもだって最初通販ショップから始まって、
まあ、そうですよね、もともとは店舗経営じゃなかった
んですね。そうですね、だからそこからいろいろこうハンドル切って今に至ってるんで、ひょっとしたらそれこそこのあれですよ、ポッドキャストが公開されてる頃に、
はい
ね、うちもどっかプレイスペース構えてるかも。
おそれディアシピールとしては痛いです
ね。勝てない、
勝てそう。
いやいやいや、私あんまりコレクションは持ってないですから、ボードゲームのコレクションは。
あ、そっか、館長さんのやっぱね特徴はあれだけのコレクションの数とインストできるっていう。
そうですそうですそうですそうです。
あんなのただ初戦の見せゲームですから、初戦見せゲームですからね。
そうですか。
みんなやるわけじゃないし。
そうそう、
ね。でも宣伝力としてはやっぱりこれだけありますよとか、こんなゲームありますよっていうのは、
うん、そうそうそうそう、宣伝そう、何百種類あってあのレアゲーここあるじゃんみたいな。
そうそうそう、でもゴールドジーバーが揃ってんじゃんみたいなこと。
あ、そうですね。
私ゴールドジーバーってほとんど持ってないですから、
ね。だいたいみんな持ってない。別にそんないいゲームがいっぱいあるわけじゃないですからね。
ボルハボルハマスターズとか邪魔なだけです。そうそうそう
そう、ありますけど。
言っちゃった具体的
に。お店にはないけどね。
ああ、家にね。やっぱ持ってってないんだ。はい。あれ、じゃあちょっとここは聞いておきたい。環境さんは、はい、じゃあ畳むとしたら何をやりたいですか。
あ、来るんだこの質問が。
はい。
え、畳むとしたら何やるかな。畳むとしたら。
なんか畳むっていうのはちょっと ね聞こえ悪いですよね。引退するとしたらとか。
そう、畳んだらホームレス
やね。次何やりたいですかみたいな。
あ、そっか。
そうそうそう。なんか畳むってなんかネガティブ。なんか続けられなくてみたいなイメージがあるから。
こんなとこでこんなダメ出し来ると思ってない。いや、これ自分で考えた時にここ確かに何回か消したんですよ。畳むは失礼かな。やめる違うな。
例えばボード、今の仕事やってなかったとしたら何やってるかとかね。
うん、あ、そうですね。あ、じゃあそう
次何をやりたいか。
そう次何やりたいかっていう話だ。次っていうか今は別に続けながら、本当別にね続けながらやりたいことしかないんだけど、
はい、
これね、あの普通に中高生にボードゲームを教えに行きたい。
お
お、まあ、やろうかなと思って今ね資料をねちょっと作り始めてるんだけど。
やってる方いらっしゃいますよね。
あ、本当に、
うん、
そう、あの小学生ね敷居高えなと思って、保護者巻き込まなきゃいけないかな。
ああ、それはそうですね。
でも
ね
中高生になればもう個人対個人
でそうい
けるでしょ。
だしほとんどのゲーム中高生になれば
もう遊べますから。そうそうそう、
学校に営業かけて、別に儲かんないよ、別に、うん、お金なんて儲かんないけど、学校に営業かけて授業でもいいしレクリエーションでもいいからこういうことやりませんかっていうのを今年はやりたいなって野望を持ってる。
2016、
素晴らしい。
いいじゃないです
か。だから今年には流さないでこれ。
素晴らしい。
いい話。
これ言っちゃったらやんなきゃいけない。
やってよ。やってよそれは。あ、でもそれはでも簡単ではないですよ。
だからもう、まあ、まず弾かれるよね。だからね、
まあね、
そうそうそう、
怪しい、
うん、でもほら、ね、地道にね営業かけてってやらせ て, やて
商売の一環ですかみたいになったらそれこそ学校側は絶対蹴りますからね。
でも商売あんま関係なくて、うん、まあ、商売関係なくはないけどね、それで人口が増えてくれれば、
うん、それは地域にいいよとかそういうプッシュでもなく、
いや僕ね、そう、地域にねボードゲームがいいよってあんま言いたくないよね実は。
まあまあまあ、
そうそうそう、いいですけど、ただ考える力は、考えるっていうか考える癖はつけられると思うから、ボードゲームやることって、まあ、で、ね、うんうん、あとはやっぱコミュニケーションっていうところがあるから、
うんうんうん、
まあ、そこをうまくカリキュラムにね、あの授業のまあ何かしらの一環として取り組ませてもらえるか、うんうん、もしくはもう単純に遊び、ね、レクリエーションの一つとして学校の中でそういう時間を設けてもらえるかっていうところが開拓できればなっていう。
なんかあれみたいですね、学校によっては人狼禁止みたいなところもすでにあって、
う
ん、やっぱ子供、大人の真似事か知らないですけど、うん、その小さい子たちでやって嘘つくのが当然になっちゃって、うん、先生にも平気で嘘ついたりとかってなって、そういうのやめましょうみたいな、うん、でもそれでそのアナログゲームの道をね人狼だけで閉ざされたら嫌じゃないですか、
うん、
なんでやっぱボードゲームの他の魅力、ね、たくさんあるあまたの魅力をやっぱ伝えるっていう、その思春期の頃に伝えるっていう意味では、そうそうそう、確かに中高生に教えたいっていうのはもうめちゃくちゃ分かりますね。
ね、店の周りからね、うん、攻めてってね。そこでほら、うん、人口増えればうちにもメリットがあるかもしれないし。
はいはいはい、
そうそうそう。
スゴロク屋さんとかね、あの、うん、寿司ね、
そうそうそう、親子ボードゲーム
とか、ああいうのもやっぱ素晴らしい活動だと思うんで。
多分うまくいってるよねきっと、ね。
あんだけやってるってなったらやっぱり手応えもある
でしょうし。やっぱ家族連れがね土日になるとすごくたくさんスゴロク屋さんいらっしゃるので、ね、来てるからやっぱ成功してんだろうなっていう。ところも見えるし、
うんうん、
やっぱり小学生やっぱり親子連れじゃないとハードル高いんで、
うん、
まあ自分はじゃあ違うとこ攻めていこうかなっていう、そうのを野望として持ってるだけね今ね。
まだまあまあ店は難しいけど、
そう、
いやでも分かります。
そう、どっちかというとそっちやりたくて、うん、で店をやるっていうのは実は最終的な目標でも何でもなくて、
へー、
そう、店は軌道乗ったら別に誰にそれこそ誰に任せてもいいなと思ってるんで。
いや、ぜひ応援してますんで、
うん、
はい、もう そこにまた私インタビュー行きますんでね。
のみさんはどうですか、今のリタイアしたら何やりたいですか。
今の仕事ですか、
そうです、
飯食ってる職をですか、
うん、はい、
うーん、 まあそうですね、グラフィック
今の国道の工事が終わったら何やりたい
そのまで新聞配達やんなくてよかったら何や
る何の話だよ。まあでも確かそうですね、まあよく言うのはもちろん、まあ、あの他の人もよく言う話ですけど、ボードゲーム関連で仕事はしたいですよ、
うん
うん、まあショップだったりそのプレイスペースだったりとかはしたいですけど、やっぱこのホラボドのせいもあって、うん、あのいろんなとこ行くじゃないですかインタビューで、
うん、
やっぱ大変だなって思って見失ってますね。
じゃあホラー映画のボードゲームの店
ホラー映画のボードゲームの店誰も来なくなっちゃうあれでしょ、ボードゲーム遊びに来たらゾンビの写真とか貼ってあるわけでしょ、そんなエゴ爆発の店は嫌ですけど、あれも特徴的ではあるか、アイデンティティは保てますね
でもね、いろんなところで話聞いてたら、はい、あどこもそれなりそれぞれでそれぞれ別の視点でやってるわけだから、はい、それはそれで
ショップさんが
そうです、はいはいはい、それはそれでそんなにあ大変だなとかっていうことよりは、わ俺これは俺なりのアプローチがあるなの方が大きく、う
ん、なんかまあガチな話するとどっぷり入っちゃうのって怖いなっていうのがあって、
あ、
うん、かる。
例えばサークルとしてホラボドは何もやらないんですよ、
はい、
要は出店とかしない。
そうですそうです、
うん、でそういうのはやっぱ入っちゃうと、そっちに入っちゃうとそういうフラットな目線で
ま
あボードゲーム評価できないし、あとあのいろんなサークルさんに気を使わなきゃいけないとか、まあ言ってしまったらアークライトさんとかいろんなところとの、
そうですねそうですね、
変なパイプ、変なパイプっていうか、なんか変な人間関係ができちゃうんですよね。
わかりますわかります。
なんで仲良くさせてもらってるのはもちろん今もそうなんですけど、あくまでそういう立場にならないでホラボドというものを続けていて、で商売としてじゃあ自分がやった時におそらくボードゲームのことちょっと嫌いになるんじゃないかなっていう懸念はあるんです。で私が今やってる仕事が、まあ、あんま詳しくは言えないですけど、やっぱ自分がなりたくてなりたくて子供の頃からなりたくてなりたくてなった職なんですけど、うん、いざなったらもう何ですか、そのぶち当たる 社会 の、 そのサラリーマンとしてのぶち当たる部分、うん、自分のやりたいことができないっていう現実っていうところで、やっぱちょっともう今としてはそこまでその愛情っていうよりは仕事としてやれることを精一杯やるみたいなところなんですよね。まあ、それが
サラリーマンだからね。
まあそうですけどいやこれでもだからってプレジデントになったらまた違うかってまず別じゃないですか。
でもね、
その境界はね。
でも自分で仕切るようになれば、そのなんでボードゲームは嫌いにならないと思うよ。
そうですか。
うん、多分ね、おそらく。
まあ、もしくは一回嫌いになったらいいんですよ。一回嫌いになった先に何かが待ってる可能性もありますから。
は
いはいはい、だからひょっとしたらすごい嫌いになったことで、
はい、
めちゃくちゃフラットな視点を手に入れて、
はいはい、
一商売人としてボードゲームにさらなるアプローチができる可能性もありますし、逆に嫌いになったことで、うんうんうん、あもう俺はやっぱりでもあんなに愛してたんだから、うん、もう一回その遊ぶ人間として人生全うしようってなって、その次のそこのやっぱりゲームのプレイヤーとしての次の段階に進む、
ね、まあそうですね。でも結婚と一緒かもしれない、その伴侶として
なんかね聞いてたらそんな感じで、
う
ん、
コンテンツをパートナーとして持つっていうのは特にまだ市場として狭い中でやるっていうんだったらもう本当に密接なパートナーになりますからね、
う
ん、ボードゲーム
はね。そうですね、
うん、だ
からなんかね、あの好きなことは仕事にしない方がいいとか、好きなことは仕事にしたくないっていう方いらっしゃいますけど、うん、私はまあ、それ全然共感できないというか全然ピンとこなくて、もう
だってタフですね。
好きなんだったらやっぱり仕事にできるならした方がいいと思うんですよ、うん、でまあ、当然それは私はでもたまに相談されるんですけど、お店やりたいんですけど、うん、みたいな、
はいはいはい、
まあ、でもなかなか大変ですよとは言いますけど、う
ん、
じゃあ、うん、ね、それでもやっぱりやりたいんだったら周りさん何と言おうとやって、うん、でそれでもうこけるんならこけても、
はい、
私はまあ人生なんでね、
うん、
もうやっぱりそれはすごいいいことだなとは思うんですよね。
うん、じゃあそのショップをやりたい人に何かあります、こうすればいいんじゃないって、まあ、去年もちょっとそれ聞いたんですけどまあ特にまあちょっとショップ増えてきた中で、
はいはいはい、
まあ、こういう風にしたらいいんじゃないっていうのを何か変わった点あります。
うん、やっぱり気持ちを強く持つってことですかね。
ほう、
あのやっぱりね今、
はい、
その情報がすごい言ってしまえば目にしやすいとか安くなっちゃってて、そのツイッターとかでも何でもいいにしても悪いにしてもすごいあるじゃないですか、
は
い、
で
やるとなると、
うん、
あのやっぱりそのいい意見なんかすごい喜びだろうし、喜ぶだろうし、悪いやつすごいへこむと思うんですけど、もうそれはもう全然絶対気にしちゃいけなくて、
あ 田中さんそうである、
うん、まあ、気にならないって言ったらそれはなりますけど、
うんうんうん、
でも果たしてそれがどれだけ の、 その情報というかこっちがそれ情報として、
はいはい、
の利用するべきかどうかっていうのはまた違う話なん で、はい、
ね、
そこにいちいち、
う
ん、わー、うん、こんなこと言われちゃった、わ俺が仕入れ、せっかく仕入れたゲームがすげえ悪く言われてるってなっても、それはやっぱり揺らいじゃいけないですよね、
なるほど、うん、でも気にされてる方多いでしょうね、
うん、
特にオープンしてすぐとかなったら特にですけど、
そう、まあ、それはでもどうなんですかね、難しいとこですけどね、
まあ、まあ、でも長く続けるんであればやっぱりそういったところを気持ちは強く持たないと当然持ちもね、
多分ボードゲームで食っていこうとしてはね、うん、そこそんなに気にしないと思うよ、やっぱ自分の中で評価があると思うから、そう、周りがねつまんないって言ったってさ、人それぞれだしって割り切ってると思うんだけどな、そんなこともないかな、そう、まあ確かにねちょっとね売れなくなっちゃうのかなって考えることあるけど、いや面白いから進めていけばいいなっていう自信はそんなに揺らがない気がするけどね、
あとやっぱり単純な話、
はいはい、
もう商売になったら、
うんうん、
もうそろばん弾くだけの部分っていうのはすごい多いんで、そこはやっぱり切り離して考えないといけないっていうのはあれですよね、
逆の話あるかもね、だから自分がどんなに面白いと思っても、
うん、
ね、売れなかったらね、いくら代価かかっちゃったら大変なことになっちゃうから、そう、
そこの、ね、計算みたいなところは絶対にしなきゃいけないんで、
うん、
それがどのくらい分かってるかどうかは考えた方がいいですよっていう話ですよね、
はあ、なるほどね、はい、ありがとうございます
暗い話になったほら
思いのほか思いのほかね、なんか真面目な話でだいぶ進みましたけど大丈夫かな、これ何の番組だこれ
、ま、なんか割と真面目な内容になっちゃいましたね、
そうですね、映画の話一切してないんですけど、もう2位
尺なんで、お蔵入りにしましょう、お蔵入り、
もう2個目のお蔵入りはいいです
ね、AV の話しかしてない、AV の話してないですね、
AV の話はしなくていいよ、ここでしてどうするの、人の店先でやる話じゃないちなみにあのアダルトビデオの話をたくさんしたスーパーリニアは奥さんは聞いてないですか、
どうだったかな、あの時聞いてないですね、
奥さん嫌いなタイプですか、そういうの、
あ、全然です、
全然嫌い、大丈夫、
あ、もう、もう全く問題ないです、だってもうそれしょうがないじゃんみたいな男なんだし、
そりゃそうですね、
男なんしょうがないじゃんっていう、
この前初めてね、目の前でお話ししたんですよ、
はい、
アッキーさんと、
はい、
ね、この 店内で、
はい、
ね、もう感動して、
なんでですか、
だって私はその、田中さんのファンでもあるし、もちろんあの天デイツ珍道中とかで奥さんもね、はい、出られて、でやっぱよくお話しするじゃないですか、あ、うちの嫁がねみたいなのを天デイツラジオの中でも話してたから、やっぱそこにとうとう話できたってなって
なんだろうな、このよくわかんないファン心理みたいな、
そう、
いやもう本当に
女性だからですよね、
それはそう、違う
俺のとこ来たらそんかけらもなかったっすか、
あ、下水はそこです
よ、ね、俺のところに来たらどういうことだ、あ、それはだってほら別にやってたのを聞いて私が言ったっていうよりはボードゲーム主催者としてインタビューに初めて行ってるから、うん、だからそのアッキーさんにお会いできたのは去年の中でも結構嬉しいこと、
そうなんですね、ちゃんと会ったことなかったんですね、
ないです、あの遠くから見たりとか、もちろん丁寧さんとかツッチーさんもそうですけど
遠くから見た
りそう、今年はだいぶやばい人だなで、 あれがテンデイズの
ドアのちょっと開く隙間から
影の支配者アッキーでござるなっつって、そういう名乗りではなくて
ござる
ないや、そういうことじゃないです
けど、はいはい、
なんで今年の目標はあの定年さんツッチーさんとお話しすることです、
お
できるか分からない、
まあいつでもできますよ、
いやこの壁は意外と高いですからねお会いできることがないんでね、うん、まあそんなことは置いといて、はい、まあというわけで、まあもうそろそろ終わらせますか、
そうですね、
あ、じゃあもう適当にあの面白い映画の話してくださいよ、
するんだ
用意してないからな、これが多分公開される頃には、はい、おそらく DVD 出てるんじゃないかなっていうパラドックスっていう映画が、
はいはいはい、
私すごい見たくて、
あ、
最高スリラー、うん、SF スリラー、
あ、じゃあちょっと私もそれ注目します、
ね、ループものなんですよ、
あれ ループもの？
ループものなんですけど、あの予告編見ていただくと分かるんですけど、うん、2つのなんかあの別の場面で別のことが語られるんですけど、はあ、片やその家族が、うん、その荒野というか、うんまあ、あのよくあるアメリカ、まあ、これ舞台がメキシコかどっかだったかな、忘れちゃったんですけど、うんまあ、よくあるすごいだだっぴらでもないところにまっすぐ道だけがあるところあるじゃないですか、
はいはい、
で片やそこを車で走ってる家族、うん、で片やその、まあ、とある事件が起きて、うんまあ、悪者がいるビルなんですけど、うんうん、こっちの家族の方はどこまで行っても同じところループしちゃうんですよ。どんどんどんどんブーッと走っていくと、あの予告編でも出てるんですけど、この看板さっき見たぞと、
あら、
うん、で片やその悪者とがその、まあ、ビルで事件を起こしてる方は、はい、階段を、まあ、出ようと思って下っていくんですけど、1階まで行くとまた9階戻っちゃうんですよ。
あら
階段がずっとループしてると。
あらあら、
で、まあ、これにこの2つの話がつながるのか、うんまあ、全く別に進むのかは分からないですけれども、まあ、要するにそういう全くループしてる世界でにどんな秘密が隠されてるのか、
わ面白 そう、
そしてどんなオチが待ってるのか、
うわこれは超面白いか超ダサくかどっちか、
ね、何もないっていうね
ずっと それはそれで見たいですけどね。
で、ね、これが結構評判もいいらしくて、まあ、もともと2014年に制作された映画なんですけど、この1月に公開をされて劇場で、でまあ、要は、まあ、企画で上映されて、今も企画、うん、なんかの企画で上映されてるんですけど、はいはい、なんでまあすぐディスクが出るソフトが出るんで、それはちょっと見たいなと思って。
いやまあやっぱ田中さん説明うまいな。いや、うん、気になりますねそれは。
あ本当ですか、
うん、
ぜひぜひぜひぜひ、
うん、結構ね田中さんねそういうのこういうあの私は見たことないやつをね教えてくれるんですよ。
なるほどね。
でも3本紹介してくれたらそのうち1本は必ずねトラップ仕掛けてるんで、
うん、あなるほどダサクが1本ある。
ダサクっていうか
何何
なんだろう、もう鑑賞レイプっていうかな、なんかよくも見せやがったなみたいなやつをぶち込んでくるんで
私最近この間カブラキピーの中でも言ったのかな、あの、はい、ちょっと忘れちゃいましたけど、
はい、
結構話してるんだろうなん
です
けど、私最近凝ってるのが、
はいはい、
YouTube でその映画の死ぬシーンをばっかりつなげたやつを見るのがすごい好きで。
あなんかありますね。
そうです、はい、あのファイナルデスティネーションシリーズの死ぬシーンだけ集めたやつ、はい、50連発みたいな、
はい、50もある。あ50あるか。
あります、まあ、50連発ってのは単に例えですけど、
はいはいはい、
そのデスシーン、
でも確かにすごいシーンありますからね。
で、あと、うん、幽霊からの物体 X、
はいはいはいはい、
ザ・シングの、うん、そのクリーチャー登場シーンだけをつなげたとか。
それはあれですか、 Q の方、
シーンの方。あちこついこの間見たのは新しい、
あ新しい方どうですか田中
さん。私は全然ありですよ、もう終わりです、終わり。
いや私もありだと思
います、大好きです、
うん、結構叩かれましたけどね当時。あちょっと待ってくださいね、館長さんがキョロキョロしだした。
見ないですか、
帰るの。帰る。
いやなんかこれ前にもあったなと思って、これ
何ですか、
ママディの回でもあったな
あ。確かにママダユウスケさんとの対談の時もね、館長がキョロキョロしだした映画の話をね。映画は面白い、本当にいいですよね。それこそボードゲームにちょっと飽きたりした時はもう映画で発散しますけどね。
そうした方がいい。
なんか映画ってやっぱりいいですよね。
いいですね。
この間私悔しかったのが BS で、
はい、
トゥームレイダーの吹き替え版やってたんですけど、ちょっと今やなかなか見る機会のないというか、レアなフジテレビ版だったんですよ、
はいはいはい、
主役釈由美子、
はい、
アンジェリーナ・ジョリーが。
それ放送されたのだいぶ前ですよね。
私ここだから言いますけど、
はい、
あのタレントさんが吹き替えやるのとか、はい、超好きなんですよ。
逆にね、
もう大叩く
側じゃなくて、
ね、は
いはいはい、
ね、だって
あバックトゥザフューチャーの誰なんでしたっけ、
あの三宅裕司と小田裕司プリティーウーマンの、
はい、
石田純一と浅野ゆう子、
はい、あれはあのスーパーナチュラルのあの次長課長 の、 あのツッコミの方と。
見てないな。
あ見てないですか。あれは鬼吹き替えですけどね。ひどかったです。
あれもあれもひどかったですよ。あの元 AKB の、
はい、
あのマリコ様、
はいはいはいはい、篠田マリコ、
篠田マリコ、はい、篠田マリコはなんか SF の吹き替えやってて、
あれ
とか超ひどかったで ですけど
ね。あれ、あのリアル鬼ごっこではなく？
ではなく。
へえ。
控えすごいひどくて、あと
意外に想像できる。
ワイルドスピードの、はい、あの2だったか3だったかで、
はい、ワイルドスピードそういう印象あるんですよね。
あのモデルの人がやってたんですけど、はいはいはい、それもすぐダメで、
はい、
でもそういうのすごい好きなん
で。なんでよ。何がいいんですか？
大好きなんですよ。
ついついそれで聞いちゃうんですか？
なんかいいんですよね。なんかよ結構叩かれるじゃないですか。
叩かれる。
あれなんでそういうことすんの、
はいはいはい、
みたいな、
うん、
まあでも私はそれも含めて日本の映画産業だと思ってるんで、
まあそうですね、まあ、正直そうですけどね。いやまあその吹き替えはいいんですよ。まだ元のやつ聞けばいいから、
はいはい、
でもあの結構こうな面白い映画、脚本素晴らしいのを、はい、アイドルと抱き合わせでやっちゃうパターンが方が多いじゃないですか。
でも俺逆に、
はい、
あの思うんですけど、まあ、そんなことは当然ないんですけど、あくまで想像して楽しむっていう感じですけど、
はい、
それをなんか叩いてっていうか叩いてるかもそれ言わなきゃ変わんないしとか、当然それも分かる、分かりますし、はいはいはい、作品がもしもっと良くなるんだったら、うん、そうしてほしいんですけど、
はいはい、
まあ今それはどうにもならない、
はい、
なるほど、ね、で、うん、でもそれってすごいことで、
ほう、
要は自分がソニーとかを買えばできるわけ
です、うん、どういうこと？
でかい話だって。
ソニーピクチャーとかを買えば、俺の好きなあいつに吹き替えを主役をやらせられるとか。
なるほど、逆に。
このひどいのが通るんだから、それは金さえ出せばできるんだなっていうのは、私はそれ考えるのすごい好きで。
どんな目線なんですか。
まあ、
これいつか買うな。
貧乏
点で印がついた。
でも貧乏人だからこそですけどね。で結構考えないですか、男として生まれた河原には、
はい、
例えばフェラーリ乗りたいとか、
はいはいはいはい、はい、ね、
はい、私をやりたいなと思ってるのは、やっぱりスポーツのスポンサーになりたいっていうのと、
はいはいはいはい、
私いつもやっぱり、ね、あの例えば高梨沙羅ちゃんなんかが、
う
ん、あの表彰台に乗るじゃないですか、
はい、
あのジャンプ終わって、は
い、誰かも分かんない、
あスキージャンプの、
はい、
で、頑張りました、今回いいジャンプができましたって言って、はい、このスキーを持ってやると、
はい、
このスキーの裏のちょうど顔のところ横に、はい、あのエイブル、
はい、
不動産の、
はい、って
あれがあって、はい、あれいくらかなとか。
あそこに10 days とか
すごい考えて、でどこだったらスポンサーできるのかなとか思うわけですよ。で例えばその監督インタビューですみたいな感じでやると、はいはい、ね、後ろのボードに入ってるじゃないですか、スポンサーとか。
あれじゃあもう自作しましょう。あのあれでしょ、
あれ、ね、
タイル状になってるやつ、
結構簡単に作れます。
そう、あれをで今回、
はい、
そのブレイキングアウェイ、
はいはいはい、
で、うちと、
ね、
そのバネスト3番とニューゲームゾーナさんの番があって、
はいはい、
で今回そのうちは それぞれロゴ入れられてるところに全部うちのロゴにもできたんですけど、
はい、
別々にしたんですよ。でやっぱり結構そっちの方がやっぱりリアルというか、そのなんかこのマスメディアな感じというか、メジャー感みたいなの出したくて。
なんだろう、若干のミーハー臭が。
かなり
かなりか。
ねえ、いや、うち私その天理寿司、新潟の十日町っていうところが、その女子レスリングにずっとすごい力を入れてて、あの女子レスリングバックアップに、
あ、そうなん
ですか。そうなんですよ。でもう全然メジャーになる前からですよ、
うんうん
うん、からもうその練習場があって日本代表とかのキャンプとかやってて、
はい、
そうなんですよ。もうずっとバックアップしてて、はい、街を上げて、
はい、
でそれもあってで、うん、やっぱりこうマイナースポーツであってもメジャースポーツであっても、う
ん、はい、
やっぱいつかスポンサードしたいなって思って、
はい、できますよね。
もうできちゃうみたいな。
なんかこうマイナーなやつとか、
あ、ね、
これ聞いてる方で、
う
ん、俺すごいマイナースポーツやってて、来年ちょっと日本代表出るんだけど、ちょっとシューズ新しいの欲しいんだけどっていう人いたら、
うん、
あの問い合わせてください。
あ、
そしたら
それで言ったらあれじゃないですか、ボドバラの大橋さんが拾えた、なんだっけ、後ろから股間をギューって握ったら勝ち ちのスポーツみたいなやつ。
そこまでマ
イナーに行っちゃうの？
そういうマイナー、それが意外と、それ検索、名前忘れましたけど、検索すると、お笑い芸人が、大橋さん含めてみんなでこうやってガーッとかやってる YouTube とかあるんですよ、動画が。
へー。
それのスポンサーになって。
イメージが悪い。
イメージ。あ、人聞きが悪い。
イメージが悪い。
そんなことはない、そんな。ね、
でも、そういうのやりたいですよね。
ね、
あのやっぱり競艇のレースを買ったりとかしたいじゃないですか。
ああ、でもあれはあれで競馬もそうですけど、結構簡単
に、割と簡単に買えるんですよね。そうですそうです。だから 10days ゲームズ記念とかをやりたいじゃないですか。
でも安くないでしょ。
いや割と数万円単位で買える。
あ、そうなんですか。
地方競馬とかはもうすごい安い。
そうそうそう、誕生日にそのなんか女性の名前つけたレースをやるとかって結構あるから。
そうです。
そう。
そっかそっか。
まずもうそれでも高いっていうんだったら、俺それこそ田舎のボーリング場の大会でもいいですよ。
あ、いいですね。でも何じゃこれってなりますね、それ。どこの何のブランド
デイズゲームズ、はい。
面白い。
昨日も、はい、FM 十日町の広告バナーの値段チェックしてましたから。
FM 十日町
コミュニティ FM
があるの。
コミュニティ FM の。
すごい、
ね。これやりたいですよね。なんかマイナースポーツあったらな。で、それで、はい、映画、その文化的事業
も、
ちょっとやっぱりいつかは、
はいはいはい
はい、お金を出したいなと思ってて、
うん、なるほどね、なるほど、
そうですね、できればやっぱりお金って使った方がいいと思う。
そうですね、経済回さないと、
う
ん、特に邦画文化はそうですね。
でそれでね、そしたらやっぱりね、何々政策委員会みたいなのに、う
んうん、あ、委員会制か。
まあ当然ですからね、委員会制
は、まあ、全部が全部ねできないですからね、はい、でいつかそれだからホラボドでもね、はい、お金出したらいいじゃないですか。
ホラボド印のホラー映画が、
そう、ホラー映画作りたいっていう人が、
じゃあ白石監督さんにちょっとアポ取ってお話まずしてみたいな。
やっぱり昔ね、今でもそうなんですけど、やっぱりね、結構日本のホラー映画ってインディースピリッツがあって、
そうですね、
まあ、
う
ん、でも多分お金の周りもそんなによくないでしょうから、
うん、
ね、たとえね5万円でも10万円でも、
いや、もううちがやらずともう ペガの屋根裏部屋印でいつか出ますよ。ホラーはね、
うーん、なんかね、そういうのやれたら
楽しそう、
いいですよ ね、 いいですね。で登場人物がリビングで、はい、うん、ね、例えばインフェルノとかやってたら本当に悪魔が来ちゃったみたいな、
うん、それでもその絵面の悪魔なんでしょ、インフェルノの
乳首が立った悪魔が来ちゃったみたいな、
そうそうそう、あーっつって。それいいですね。あ、ボードゲーム絡めたホラー映画とかね、やりたいですよね。自主制作でいいからそんなんやってみたいですよね。
それは思います。だからもう皆さんもあのすごいすごい大金を得たら、
はい、
みんな好きな吹き替え使って。
どんな夢だ、もう何だ、もう館長飽きちゃったん
で。あ、そうですね、そうですね。
館長さんはもう若干飽きてきて
ます。いやいや、面白い面白い。
リスナーになってます。まあそんなこんなで、まあ、お話ししてきました。な、22時間超えちゃった。
超えますね。
すいません、いろいろとお話して、しかも
楽しかったですね。
いや、ありがとうございました。もう 10days さんも何時までって決まってたのに、
そうだね、
もう何時までに終わらせようって思ってたのに、
これで3本ぐらいですか、上中下で。
いやー、いや、1本でいいんじゃない。
お、
最後まで聞いた人はすごいなっていう。あ、じゃあ最後のまで聞いてくれた人に何かないんですか。合言葉を言ったら何か、はい、
そうですね、
ゲームが好きな的な。
下水な。
確かに、ブランチを見ましたと、あの、レジで
言っていただ
ければ、いただければ、はい、あ、そうですかって言います。
これはレアですよ、これはレアですよ。なかなか田中さんのあ、そうですかはないですからね。基本優しいから話広げてくれるのに。あ、そうですかね、いける。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、あの、今年もよろしくお願いします。
今年も
はい、田中さんも館長さんもよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、また今後ゲームマーケット、そしてね、エッセンの方にももみやは今年こそ、
おお、
ね、行くとね、館長さんとその話をしてまして、
おお、
俺が行くか分かんないけどね。
館長さんのオンブニ抱っこシステムで行こうと思ってるのに。
なんかやったりですか、ボードゲーム売るだけで、
はい、
ドイツに行けるかみたいな、行く先々でボードゲーム売りながらバス代を稼いで。
いや、むしろボードゲームが飛行機チケットになるまでわらしべやればいいんじゃない。
いや、そういうのも多分行けないし。あと多分犯罪に巻き込まれます、とそんな現地でやってたら。
現地は国内でやるの。
国内でやるんですか。
チケットになるまで国内でやって10月まで間に合うか
な。そもそも海外慣れしてないんで。ねえ、
行きましょう。
いや行きますよ。もう館長便として考えてもいいかな。
大した便じゃないからね。
1年分取っていきましょうよ。
え
エッセンで。
えどんな
50週分
全部インタビュー。
すげえ。
50人にインタビューしたらリーダー話ですから。
そう。
で1年休めますよ。
いやもうすでにジョンパワーさんでちょっとあれだったからな。英語ができないこの辛さ。
で今から英語も習得して。
お頑張っています。なんで、まあ、よろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、はい、じゃあ、最後のいつものあれを、
あれを、
ね、はい、言って終わりますか。
はい。
はい。じゃあ、はい、せーの、ね、ちゃおちゃお
ちゃお